Up, London. He calls me selfish. スケベイスネック。アップル人々のそうでないこともふわっとろきする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと。
ビジュでーす。
よろしくお願いします。
はいーす。
なんか最近世の中で、トコジラミがなんか、
も
う狂ってるっていう話が出てますね。
うん。
うん。うん、あ、なんか、結構これ、駆除できないみたいなことで、
うん、
大変らしいんですけど。
うん。
うん。なんだ、業者に頼むと、10万とか15万ぐらいかかるみたいな。
へぇー、うん。
あれらしいんですよね、なんだ。日本ではあんまりここんとこしばらくなかったのか、でも。
うん。
韓国とフランスで結構いたらしくて。
へぇー。
で、しかも、駆除してる、うん、その殺虫剤とかで駆除しているうちに、
うん、
体勢を持っちゃって、トコジラミは。
おうほうほうほう。
あ、元のトコジラミの、に対して、なんか、殺虫剤とかの体勢が1000倍ぐらいになってるらしいんですよ。
へぇ
ー。で、結局なんだ、その、で、フランスとか、韓国あたりだと、なんか割となんだ、10件に1件ぐらいは、なんかいるみたいな、状態になってるらしくて。
うん、
で、まあ、それが、昨今のインバウンドで、なんか、荷物にくっついてくるとか、いうことで、国内に持ち込まれ始めて、なんか今、だいぶそれが国内でも広がっちゃってるみたいなことらしいですよね。うん。で、まあ最近ではヤフーニュースなんかでも見るように、見かけるようになってきたんですけど、
うん。
まあ YouTube のね、なんだろうな、まあ変な生き物チャンネルっていうのがあって、結構好きでよく見てるんですけど、そこは生物にすごい詳しい人が、まあ、いわゆるゆっくり実況みたいな感じで解説していくような感じなんで、すごい専門的だけで分かりやすく教えてくれるんで、結構、で、面白いんで見てるんですけど、
うんうんうん、
もうそこでやっぱり、だいぶ早めにこのスーパートコジラミの話があって、
うん。
うん。まあ、今、みたいな感じで、その、すごい体制を持ったのが、まあ、フランスとか韓国から、こう、いろんなルートで日本に入ってきてしまってるっていうことらしいんですよね。
うん、うん。
で、これ、まあ、名前はトコジラミでシラミなんですけど、
うん、
カメムシの仲間なんだそうなんですよ。
ほう。
うん。で、まあ、そんな体勢を持ってるんで、当然普通の殺虫剤じゃ一切効かないと。
うんうんうん。
で、まあ、目に見えるぐらいの大きさではあるんですけれど、
うん、
まあ、なんせなんだろう、人の目につかない何かの裏側とか隙間とかそういうところに隠れてるから、
うん、
結構気がつかないと。
うん。
で、ただ、噛まれるとすごい痒くて、
うん。
もう夜寝てられないぐらいの痒みが一週間
の痒みみたいな。めんどくせえの、うん、
そうなんですよ。なんで、まあ、そうですね。とりあえずなんで、あまりにひどい痒みが長いこと、ちょっと続くとか、その寝れない痒みっていうのがあったら、とりあえずこの、トコジラミを疑うっていうのが必要らしくって、
うん、
で、結構なんだろう。人によってはなんか、布団の裏を見たらなんか30匹ぐらいいたとか。
へぇー。
しかも繁殖力が高くてすっごい増えるの早いらしいんですよね。
うんうんうんうん。
だから、なんか一匹二匹持ち込んじゃっただけでももうすぐに家の中で広がるみたいなことらしいので、
うん、
でもまあ、そう簡単にはというか、市販のものでは、うん、効かないので。
まあそうだろうね、それだと。
そう。だから、結構大変らしいんですね。
うん。
で、じゃあ予防策あるかって言われてももう、ただ気をつけるってことしかないので、
うん。
例えばなんだろうな。海外通販で買ったものの段ボールの中についてるとかいう可能性があるから。
ああ、なるほどね。
そう、もう、そういうものはなるべくこう、まあ一番いいのは家の中に持ち込まない。
うん。
まあもし家の中に持ち込んで開けたとしても、もう置いとかないで段ボールをすぐ捨てるとか。
うんうんうん。
うん。まああとは、まあね、普通の生活してる中でもたまたまどっかからついてくるっていう、体についてくるって可能性はなくはないので、
うん。
まあ部屋に入る前にこう、うちに入る前にも、まあ、体中ちょっと目で見てみるとかなんかして、うん、確認して家の中に持ち込まないとか、
うん、
いうことぐらいしかなさそうなんですよね。
うん、うん。
うん。なんで、まあ今、ヤフーニュースだとなんだ、宿泊施設で出たみたいな風評被害も出てるみたいなことになってて、うん、結構大変なんですけど、ここしばらくはだから、この話が結構ニュースに分かってきそうな感じなんですね。
うん。
うん。で、また最近なんだろう、ね、もう、 国内も国際線もそうですけど、とにかくみんな旅行しまくってるんで、
うんうん、
各地方都市の空港とソウルとかを結ぶ航空会社が新規開設とか運休になってったところが運航開始とかめっちゃ始まってるので、
うんうんうん、
今日本各国にソウル直行便とか飛びまくってるんですね、
うん、
韓国から来るんじゃないかっていうのがあって、
うん、
うん、まああと逆に日本から韓国に旅行に行った場合とか、ちょっと真剣に気をつけた方がいいかもしれない。
なるほどね。
ことらしいんですよね。
うん。
うん、なんでまあね、でこれもし噛まれると血を吸われて、で、まあ血を吸って一回離れたトコジラミがまあ家の中の例えばなんだ。ベッドの隙間とかなんか何かの裏側とかで、糞をするんですけど、
うん、
まあその中にこう自分、人から吸った血が混じった糞なんで、こう黒い粒々みたいな糞がまあ大量にあるみたいなことになるんで、そういうのが見つける、そういうの見つけると、まあいるんだなってわかるみたいなんですけど、
うんうんうん、
うん。なんでまあちょっと気になる方は、この年末の大掃除の時にそういうことも気をつけて、この普段目を入れない隙間とか、
うん、
そういうとこをね、気をつけてもらった方がいいみたいなんですけど、
うん。
うん、かといって予防法もないし、もう、実質、いたらもう業者に頼むしかない。でも結構業者にとってもそう簡単じゃなくって結構大変みたい、うん。
なるほどね。
ことなんで、ちょっとこれなんか、もうなんか、何コロナとかあの辺のやつよりもっとこっちの方が厄介じゃないのかなって感じになってきてるんですけど、
うん、
うん。うんっていうのが流行ってるというかね、広がってるようなんで、
うん、
ちょっと皆さん、これは気をつけていただいた方がいいんじゃないかなって感じなんですけどね。
うん。
うん、まあね、そんな感じなんで、まあバルサン炊いても全然ダメだみたいなことらしいですし。
うん。
うん、まあどうなんかな、一応ネットでちまちまとこういうのを試してみたら死んだとか、そういうのは見かけなくはないんですけど、
うん、
まだちょっと、
うん、
どこまで信じていいかわかんないんで、
うん、
まあここでは言わないですけど、
う
んうん、割とネット上なんかでもそういう話題は見かけるようになってきてるんで、
うん
うん、ちょっとこれは厄介だなっていう感じですね。
うーん、
うん、なんで、まあね、まあこの季節、まあ大掃除とかね、
うん、
まああと逆に、なんだ、寒いところだと言いにくいかなと思って、まあトコジラミに限った話じゃなくて、ね、こういう一般的な家に住む、
うん、
害虫ですけど、寒いとこほどずっと暖房して心配しにしたりすると、
うんうん、
そういう虫たちにとっては居心地が良くなってしまうので、
うん、
まあやっぱりある程度寒くなっても換気したりとか、
うんうん
うん、いうのもまあ必要なんでしょうし、
うんうん、
まあね、いろんなこれ以外にもいろんな害虫はね、いろんな家の中にいると思うので、
うん、
まあ最近は結構ね、なんだ、プシュッと一吹きでいろんなものが退治できますよっていうのは結構増えてきてるんで、
うん、
うちで使ってるやつだと、まあ普通の蚊ですね、
うん、
まあ去年トレンドウォッチかなんか言ってたかな、もう部屋の四隅に向かってプシュプシュプシュっと4回ぐらいやるだけで
効
きますよとか、
うん、
でこの間うちでまあベッドのダニとかちょっと気になったんでダニ用のやつを探しに行ったら、やっぱりこうなんだ、もうちょっと離れたところからベッドに向かってプシュって一吹きするだけで 1.5 錠ぐらいはそれでかかりますよみたいな、
うん、
一吹き系の殺虫剤が増えてるので、
うん、
割と手軽に今はね殺虫はしやすくなってるので、
うん、
まあそういう一般的なものだと、まあそういうのだとね、簡単に退治できるんで、
うん、
まあ一通りちょっと気になったらそういうのを買ってみて、まあプシュってやって、
うん、
まあうちの中にも一本ね、なんかの時に置いといてやるといいかなと思うんですけどね。
うんうん。
うん。なんで、まあね、これから冬の季節、寒いんでなかなか家から出ないみたいなことにもなってくるとは思うんですけれど、
うん、
まあ、そんなね、冬でもまあ、害虫とかは、家の中あったかいと特にいたりするのでね、
うん、
気をつけていただければと思いますけどね。
うん。
はい。BJ のうちは、あれですか、山が近くて虫が入りやすいとか、そんなことはないですか。
いや、そんなでもない。そこまでないね。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあまあ、普通の住宅地みたいな感じ
で。まあ、そうね。
あはんはん。まあね、地方に行くとね、結構何、うん、割と部屋の中に、ムカデが入ってくる
とか
って、
うんうんうんうん、
いろんなでっかいね、虫も入ってくるみたいなこともあったりしますけどね。うん。うん、まあ、さすがにうちもまあね、静岡の住宅地で山から離れてるんで、そんなことはないんですけれど、うん。うん。ゴキブリもほぼ見ないかな。
うん。
年に1回ぐらい出るかどうかぐらい。うん。なんで、まあ、ね、ゴキブリ取りも本当は変えなきゃいけないから、そのままほったらかしになっちゃってるんですけど、
う
ちは。
うん。
うん、まあ、普通の家で出るちっちゃい雲ぐらいか、見かけるの、普段は。
うん。
うん。まあ、あれはまあ、気分は良くないですけど、まあ、害虫ではないんで、どっちかっていうと、他の虫を食べてくれるんで、
うん、
必要以上には殺さないようにしますけれど。
うん。
うん、まあ、そんなことでね、まあ、ちょっと、そういう虫なんかもね、環境によってちょっと気をつけていただくといいんじゃないかなという。
うん。
うん。そんなことですかね。
うん。
はい。で、まあ、まあ、話はガラッと変わって、アップの話になるんですけれど、
うん。
うん。アップルの株価が最近また上がってきていて、
うん、
今の時点で、1株195ドルか。
うん。
だからまあ、日本円だと3万円弱ぐらい。になるんですけど、
うん、
まあこれで時価総額が3兆ドルの大台をまあ、超えましたよと。
うんうんうん。
いうことで、あれかな、まあ、久々に3兆ドル超えたのは久々っていうことですかね。
うん。
日本円にすると大体440兆円ぐらい。
うん。
うん。の時価総額になったっていうことで。
うんうん。
うん、で、まあ、まあ、特にまあ、サービス関連の、成長が、まあ、ね、株価の、うん、長くあるのにこう。有効に働いているようだってことで、まあ、投資家がね、うん、まあ、それだけアップルの株を買っているっていうことらしいんですけどね。
うん。
うん、アップストアの利用が前年比 11% 増で、
うん、
今四半期のアップルのサービス部門全体率が 16% になるという予想が、
うん、
まあ、それを裏付けているという、
うん、
まあ、それに十分達成できそうだなっていう状態になっているという。
うん、
ことなんだそうですね。
うん。
うん。なんで、今年に入ってから、この時価総額が増えた分が、メタの、時価総額分より多いぐらいな感じになってるらしくて。
へ
ぇー。ぶっちぎりで世界一っていう状態だそうですね。
うん。
で、ちなみに2位がマイクロソフト。
うん。
うん。でも、まあ、時価総額2兆8000億ドル、412兆円だから、まあ、アップルがだいぶ水を開けてるということで。
うんうん。
うん。あとは、まあ、サウジアラムコ、これわかんねえな。
うん、
あとは、まあ、グーグルのアルファベットと、
うん、
あとは、アマゾン、エヌビディア、というふうに、まあ、トップには、7社が名を連ねてるらしいんですけどね。
うんうんうん。
うん。まだまだアップルは、まあ、トップということで。
うん。
うん。まあ、まあずっとまあなんだろうな。まあ一時的にね、WWDC だったりとか、発表の内容がこうなんだ。市場、株式市場の気に沿わなくて一時的に下がるとかね、発表の時に。
うん、うん。
うん。とかっていうのはまああったけど、まあ全般的にはやっぱりずっと右肩上がりでちょっとずつ上がってきてるんで。
うん。
もう何年前でしょう、この番組で僕がアップルの株買いましたって
言
って。
うんうんうん、うん。
あの頃から比べて、多分3倍ぐらいになってんのかな。
すげえな、やっぱ。
うん。6年ぐらい ?7 年ぐらいいつぐらいだったろう、うん、忘れちゃいましたけど。なんでまあ、あの頃からするとやっぱりだいぶずっと上がってる感じです
ね。うんうんうん。
うん、まあ、とはいえ、ここまで上がってくると、この先そんなに上がんないんじゃないかって見方もあるので、
うん、
今買うのにいいかどうかってのはまあなんとも言えないんですけど、
うんうんうん、
まあなんだ、まあ、貯金というかなんだろうな。そんなにこの大幅に増えることを期待しなくて、まあ安定して置いとくっていう意味で買っとくのはありかもしれないですけどね。
うんうんうん。
うん。まあ、ただ、円ドル相場があるんで、その相場のリスクはね、為替リスクをね、
うん、
どう考えるかっていうことで。今はね、だいぶ円高に急に触れましたもんね。
うんうん。
うん。一時は150円近くだったのが、一時142円ぐらいまで行って、今144円とかなんか？
ああ、それぐらいに落ち着いてるのか、
う
ん、今。
そうですね。145円近くで落ち着いてるんですけど、
うん、
うん。まあ、5円ぐらい急に変わったので。
うん。
うん。まあ、この流れでどうなるか。まあ、あれかな、日銀の発表で、金利をね、上げるかもって匂わせるようなことを言ったっていうのが影響したみたいな、ことらしいんですけど。うん。まあ、ただ、ドル側の、その、ね、価値の上がったり下がったりもあるんで、ね、この辺はまあ、この先、このまま、ね、ドル安円高の方向に行くのか、またこの辺で安定するのかっていうのはちょっとよくわからないんですけどね。
うん。
うん、まあまあ、まあインバウンドが増えて、まあ国内の景気が上がる分には円安の方がいいけど、
うん、
まあ我々が Mac とか iPhone 買うには円高になった方がいいのでっていうね、
うんうん、
いう感じがあるんで、まあどっちになるのがいいのかって人それぞれだと思うんですけど、うん、まあそんな感じで、まあ円安になるとともに、まあでもそれでも、その円安分を打ち消すかのように、まあ Apple の株が上がってるみたいな感じには今のところなってますかね。
うん。
うん、まあ、ね、そんな感じで、まあね、会社全体としては、まあね、上り調子になってるみたいなんですけど、
うんうん、
まあその中で、Apple が、ちょっと前に発表してた、Apple のクレジットカードサービス。
ああ、はいはい、あったね。
Apple カード？
うん。
あれ、まあ、Apple カードっていう感じで Apple が提供してるんですけど、うん、裏側のクレジットカードのサービスというか、その、まあ実質的な部分は、ゴールドマンサックスと提携して、
うん、
ゴールドマンサックスがやってるんですけど、
うん。
うん、なんか、Apple のそのなんだ、還元とかあの辺があまりにも、高くて、
うん、
ゴールドマンサックスが値を上げてるっていう話になってまして、今。
ああ、そうなんだ、うん。
やめるかもみたいな話になってますね。
うん。
うん。なので、一応今後12ヶ月から15ヶ月以内に、まあ、契約、提携を解除するっていう話に今、アップルはゴールドマンサックスに言ってるらしくて。
へー。
で、じゃあ、その代わりのどこかがあるのかといったら、それがあるという話もないので、
うんうんうん、
ひょっとするとこのアップルカードのサービスは終了になるかもっていう、ことに、今話はなってますね。
うん。
なんで、まあね、まあ、まあ日本に来る前に終わるかもみたいなタイトルになってるんですけど、
うん
うん
うん、
まあ正直でもとはいえこれはアメリカのクレジットカードのね、なんだ、基本が全部リボ払いになってて、しかも高ければ金利 28% とかつけれるみたいなことになってるのが前提でつけられるサービスなので、
へー、
うん、日本ではまあリボで、最初からリボってのはできるけど、
うん、
法律で 18% を超える金利はつけられないので、
うんうん
うん、日本では同等のサービスはどっちにしてもできないはずなんで、
うんうんうん、
まあ、そもそも日本に来る可能性は低かったんじゃないかと僕は思ってるんですけど、
うん、
けどね、
うん
うん。まあ、そんななんで、まあ、これはどうなるのか、アメリカでどうなってるのかなと思ってはいたんですけれど、
うん
うん、そんな感じで、まあ、どうも、このちょっと雲行きが怪しいよと。
なるほど。
なくなるかもしれないよという話になってきてますね。
うんうん。
うん。まあ、この辺はもう本当にアップル、うんぬん、まあ、アップルのブランドを変えたクレジットカード
サービス、ね。まあね、そういうことだもんね。
うん。うん。特に本当にアップルだから何、まあ一応、カードをソフト化してとか、なんかそういうので iPhone でとかまあできるみたいですけど、
うん。
まあ、そんなにその、アップルらしい何かがすごい目立ったことができるわけでもないんで。
うん。
まあ本当にこれは金融の話ですから、まあ、
うんうん、
僕と個人としてはまあアップルがやってもやんなくてもまあどっちでもいいかなと思ってるんですけどね、うんうん、うん、まあそんな感じなんで、まあね、このアップルのクレジットカードサービスはどうなるかなっていう感じで、
うん、
今ちょっと成り行きがね、
うん、
注目されてるということのようですね、
うん、
うん、あとまあ最近の話題だとApple TV 用のズームが出てきました。
おー、いいじゃん。
うん。まあちょっと前の基調講演ではね、触れてたんですけど、
うん、
まあその通り出てきましたよということで、実際もう使えるらしいですね。
うんうん。
うん。で、カメラ部分は iPhone を連携カメラとして使える。
あー、なるほど。
うん。いいので、まあ iPhone を多分、テレビの前に置いて、こっち向きにカメラ向けてみたいなことをやれば、それで、ウェブカメラの代わりをするという。
うん。
うん。いう形なんで、まあ、この辺だと、 iPad とか、まあ、タブレットとかスマホとかパソコンとかは使わずに、まあ、家庭のテレビで大画面で、ズームができますよっていう、
うんうん
うん、ことですんで、まあね、これができると、まあね、ちょっと Apple TV の活躍の場が広がるかなと。
そうね。
うん。いうことですね。
うん。
うん。一応まあこれは第2世代の Apple TV 4K 以降ということなんで。
うん。
まあ、まあね、だいぶリアルの出社も増えたって話も聞いたんで、まあテレワーク以前ほどよりは逆にまた減ってきたみたいな話も聞きますけど、まあそれでもね、うん、打ち合わせとかではね、使うと思うので。
そうね。
うん。まあ、Apple TV 持ってらっしゃる方は、まあね、それでやってもらってもいいかなっていうところですかね。うんうん、はい。他のはでも出てないんだよね、きっと。WebX とかああいうやつは多分ないんですよね。
うん。
まあ、まあ、FaceTime でできるのか。相手が Apple 製品持ってれば。
うん。
うん。まあ、その辺はあるんでね、いいと思うんですけど。まあ、ズームはどうしても普段しょっちゅう使ってる人はね、有料プランに入ってると、使いやすいんですけど、
うん、
そこまで頻度高くないと有料プランに入るのはどうかなってなってくると、ね、40分で切れるっていうのが、
うんうんうん、
で、しかもなんだ、以前は切れた後すぐにまた接続し直せばいいやでできたんですけど、それが、待ち時間がこうね、設定されるようになったので、なかなか無料プランだとズームが使いにくくなったっていうところがあるので、
うんうん
うん、まあ最近はちょっとあんまりね、使ってはいないんですけど、僕の方も。
うん。
うん。まあとはいえ、まあビジネス局面とかではね、まだまだ全然使われてると思うし、まあいろんな使い方できますからね。
うん。
うん。なんで、まあね、その中で Apple TV も選択肢になったっていうことで。
うん。
うん。まああれか、うちらの中継の時でも、内々向けのあれが出しやすくなるのか。
うん。
ですね、そうか。大画面に出すとかできますもんね。
ああ、そうね。TV
持ってくと、
うん。うん。
まあ、それは確かに便利かもしれないですね。
あ、そういや、あれ、うちの Android TV とかにはないのかな、ズームって。
あるんじゃないですか。
あ、でもあってもカメラつけれねえか。
ああ、うん。だからまあ、うん、まあそうですね。
ね
え。どうなってんだろう。なんかスマホ外付けでできるのかな、
うん、どうなんだろうな。もうそう考えると、その、
うん、
iPhone でカメラになるというのはいいよね。
そうですね。
うん。
うん、まあね、手軽にね、手元にあるものだけでできるっていうのがありますね。
うん、うん。
うん。なんでまあね、ズーム使われてて Apple TV をお持ちの方は、まあね、ちょっと試していただければなという、
うん、うん。
うん。ことですね。
うん。
はい。それと、あと、まあ、そんな iPhone のカメラの話なんですけど、
うん、
まあ、iPhone15 Pro、Pro Max のカメラ機能が、次の iOS17.2 で、性能がちょっと向上するよっていう。
ほう。
オートフォーカス速度が上がるそうです。
ああ、なるほど。
うん。なんで、まあ、まあ、代表的にはそんだけなんですけど。
うん。
うん、まあ、ソファームウェアアップデート的な感じで速くなって、ハードウェアが速く動くのか、もしくはソフト処理が速くなるのかはよくわからないんですよね。
うん、うん。
うん。まあ、まあ、ただこんな感じで、ソフトウェアアップデートで、まあね、カメラ性能が上がるっていうのは、
うん、
まあ、ちょっと面白いなっていうところがあって。
うん。
うん。まあね、この辺は大歓迎ですんでね、どんどん性能向上をやってもらえるといいんじゃないかなと。
うん。
うん思いますね。あとあれか、空間ビデオ撮影にも対応するのが iPhone15 Pro だと、Pro と Pro Max だと。
空間ビデオ撮影って何？
なんだ、Apple Vision Pro で見るみたいな 3D の撮影ができるってことなんじゃないです
か。ああ、なるほど。
うん。まあ、この辺は、まあもちろん下向きにカメラとか上がるわけじゃないんで、限界はあると思うんですけど、
うん、 うん、 うん、
うんうん。まあ、そういう、VR 的な、VR ゴーグルみたいなもので、
うん、
見れるようなための、まあ、ビデオ撮影もできるようになるってことですね。
うん、なるほどね。
うん。まあ、多分超広角をうまく使って、まあ、その範囲で空間ビデオに補正するみたいなことになる
な。ああ、なるほど。
まあ、じゃないかなと思うんですけどね。
うんうん
うん。うん。まあ、一応そんなこともできるようになるようだっていう、
うん、
ことですね。
うん。
うん。 で、あと、ま、そんな、ね、iPhone は、まあね、どんどん進化してるわけなんですけど、
うん、
まあ、それに対して今年 iPad はね、うん、新機種が1個も出なかったってことで、
うん、
iPad が、ま、大体今年の7月から9月で、売り上げが 10% 減ってるとかで、
うん、
まあ、かなり iPad としては、ま、ね、落ち込んでると、
うん、
うん、いうことで。まあ、でもなんだ、アンドロイドタブレットもっとずっと落ち込んでるんで、
うん、
最終的にはやっぱり iPad が、一番最強にはなってはいるんですけど、
うん。
うん、どうしても、まあ、タブレット市場全般的に、まあ、特にコロナ明けで、ね、みんな外出るようになったら、まあ、そこまでの、今までのこの、リモートワークとかの需要が減ったっていうことになって、うん、まあ、売り上げがね、落ちたんだっていうところもあるんでしょうけどね。うん、まあ、そんなこともあって、多分、テコ入れがいるんで、
うん、
まあ、一応来年3月までには、iPad がだいぶ、新しいモデルになるんじゃないかっていう予想が今出てまして、
うん、
一応来年の3月までに発売されるだろうと思われるのが、まあ、iPad Pro の13インチと11インチ。13インチなんだな。
うん。
12.9 じゃないんだな。
うん。
うん、iPad Pro が13と11になると。
うん。
で、iPad Air が 12.9 と 10.9 になると。
うん。
iPad Air の 12.9 が出るんだ。そうすると。予想通りだと。
うん。
それから MacBook Air が、まあ、13インチと15インチ。これはまあ、M3 になるってことなんでしょうけどね。
うん。
うん。あと、アクセサリー関係で言うと、Apple Pencil 第3世代と、Magic Keyboard っていうのが変わってますね。
うんうんうん、
マジックキーボードはどうも、筐体がアルミニウム製になって一新される。で、まあ、ノートの MacBook Pro とかの、キーボード形状に近くなるんじゃないかっていう予想がされてますね。
うん。
うん。ただまあ、Apple Pencil はまあ、うん、どうなるのかな。うん。まあでも、この間の廉価版みたいな感じで、もうどの世代でも、どの世代っていうか、どのiPad でもまあ共通になるんじゃないかっていうね。
うん。
うん。可能性は高いんですけれど。
うん。
うん。まああとね、Apple Vision Pro もまあ予定はされているんですが。
うん。
うん。この中にあるだろう。マジックマウスはないけどいいのかと思ったんですけどね。うんうん、iMac の M3 版が出た時に、僕の予想だと、マジックキーボードとマジックマウスも、ライトニングじゃなくて USB-C になるかなと思ってたら、
うんうん、
なってなかったっていうのがあって、
うん、
今 M3 の iMac 買うと、ライトニングのマジックキーボードとマウスがついてくるんですよね。
ああ、それもあれだな、めんどくせえな。
ちょっと微妙ですよね、うんうん、このタイミングで買うのには。うん、なんで、早くマジックマウスも新しいっていうか、その、マウス自体新しくなくてもいいけど、とりあえずライトニングから USB-C に変えてくれよって思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、その辺も出なきゃいけないんじゃないかと思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じなんで、まあ、キーボードが出るんなら、まあ、マイナーアップデートで、まあね、ライトニングから USB-C に変わるだけかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、マジックマウスも出るんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。
うんあとは、まあ、まあ、来年の後半にはね、当然 iPhone16 とか、なんですけど、
うん、
そうか。無印 iPad と iPad mini は来年の後半じゃないかって予測されてるのか。
うん。
なんで今年の春は iPad Pro と iPad Air で、まあ、来年の、後半に、まあ、ノーマル iPad と iPad mini。
うん。う
ん、あとは、まあ、血圧検知機能を備えた Apple Watch なんて話も出てますね。
うん。
うん。まあ、この辺は、ね、どうなのかっていうところなんですけど。
うん。
うん。まあ、多分来年は、まあ、全機種が、どっかのタイミングで、iPad は全部新しくなるんじゃないかっていうね。
うん。
そんな予想が出てきてますね。
まあ、タブレット市場が冷え込んでるからね、なんか新機種投入してから売れるかって言われると、微妙感があるよな、
うん、まあ、そうですよね。
うん。やっぱ、その、なんだろうな、中途半端っちゃ中途半端ってところで、冷え込むのかな。
うん。まあ、そうですね。
うん。
まあ、 逆にそうなんだろうな、コロナの時にみんなこう、潜在顧客が買っちゃったっていうのもあるかもしれないですけど
ね。ああ、まあね。
うん。なんでまあ、通常の需要を先食いしてしまったって感じがあるかなと思うんですよね。うんうんうん、まあ、あとはどうなんだろうな。まあ、あとはまあ、買い替え需要とかそういうところ、
ね。まあ、そうだよね。まあ、かといってなんだろうな、この、劇的にこのハードウェアが速くなるけど、そもそもタブレットでやることは知れてるみたいな。
うん。
そこのジレンマもあるよな、やっぱタブレットって思うな。
まあ、タブレットで、その性能を、使い切るのって、もうゲームぐらいしかないですもんね。
そうそうそうそうそうそう。
他の、何かを作るためのソフトはまあまだちょっとどうなんだっていう。
っていう感じはどうしてもしちゃうもんね。うん、
ですよね。
うん。だからその M1 の iPad にしてもなんか、何かを活かせてるかって言われると、すげえ微妙な気はするよなって気するよね。
まあ、僕はまあブルーアーカイブで活かしてますけど、それ以外何も生きてないっていう、ね。
そうそうそうそうそうそう。そうそう。そうなっちゃうっていうことだよな。うん、
まあそういうとこですよね。
うん。
なんでその、やっぱ、タブレットの買い替えを促すようなこう使い方っていうのが出てくれば、また、
そうそうそうそう。
変わってくるんでしょうけど。うん。
だから、そうなんだよな。その辺だよね。やっぱりそのもの作るにはいまいち向かないっていう。
うん、
感じがあるもんね。でもハードウェアのスペックがあってある程度のものは作れるんだけどみたいな、
うん、
なんかやっぱそこの、なんか中途半端感が変にハードウェア側のスペック上げても、うん、そもそもそういう使い方されてないしねみたいな、なんか微妙感に陥ってる気すんな。
まあ、多分なんだ、業務用途としては多分使ってると思うんですよね。
うんうんうん、
高度なソフトとか、それこそ 3D とか。
うん。
うん。だからまあそういうところではニーズはあるし、それこそ、ね、ファミレスなんかの注文用のやつが、
うん、
どんどんまたタブレットにまた変わりつつあるんで、いろんな系列の。
うん、うん。
うん。マルゲンラーメンとかもうちの近くのところはタブレット注文に変わりましたからね。
うん、
まああれは NEC かなんかの Android だったけど、
うん、
うん、まあ業務用途としてのニーズはまあどんどんそれなりに一定の割合で広がりつつはあるんでしょうけど、うんうん、一般的な個人ユーザーがそんなこの高性能のモードが大ゲマンがいるかって言われたらそうでもない
っていう。そうなんだよな。何なんだろうな。
うん、なんでまあ、古すぎて、まあ、OS が対応しなくなったりとか、壊れたりしたら買い替えるけど、そうじゃなかったら、ずっと古いまま使い続け
て、それでいいんじゃないっていう感じになっちゃうっていうことだよね。
でしょうね。
うん。
うん、
だから、本当は、iPad Pro は、MacOS 動かそうよ、本当、なんとも言うけど。
やっぱそこに行くんですね。
うん。そうしてくれりゃ、さ、スペック上がることに意味が出始めるじゃん。うん、
まあね、そうですね。
だから、まあ、この iPadOS を進化させて、もっと MacOS に寄せるかだよね。
うん、まあそうですね。
うん。
うん、まあでも、まあ、プロユースに近いところとか、ハイエンドで使おうと思ったら、結局アプリ側の対応がいるから、
うん、
って考えたら、やっぱ MacOS 動かさないと。っていうことになるのか。
うん、まあね、まあ、そうなりますよね。そうなんだよね。
まあそうなるか。
うん。だからやっぱ微妙だよな、タブレット市場って思うね。
まあそうですね。
まあだからそもそもタブレットが便利いいんなら、アンドロイドも売れるだろうしね、やっぱ。
まあそうですね。
うん。
うん。まあその辺が売れてないっていうことはまあそんなにそこまでニーズが高くないっていう
か。そうそうそうそう。タブレット全般がやっぱ微妙な立ち位置にあるっていう。
うん。
感じはするよね、やっぱ。
まあそれはありますね。
うん、
あとはなんだろうな。一時期はそうなんだ。携帯はガラケーだけど、iPad とかまあタブレット使ってるみたいな層がある程度言ってくれたんですけど。
うんうんうんう
ん、もう多分その辺の世代も全部ガラケーからスマホに変わっちゃってるんで、もうそしたらスマホでいいやってなってるっていう、
うんうんうん、
可能性もあるでしょうし、
うん
うん、まあどうしても、うん、 まあそうですね。まあ、あとはスマホから来て大画面で見たい。まあ電子書籍とかそういうのはまあある程度ニーズが出てくるとは思うけど、
うん、
それだけのために買うのに高いんだよなっていう、
ね。うんうんうんうん。そうそうそう
そう。そう。っていうこともあるから、なかなか、うん。購入に踏み切らないみたいなところあるかもしれない。
うん、微妙かもあるね、やっぱ。
まあ、それはありますね、うんうん。まあ、なんで、うん。まあ、特に iPad はね、ノーマル版でも割と、まあ、円安のせいもあって、ちょっと割高な感じもあるんで、
うんうんうん、
一層日本では手が出しにくくなってるっていうところもありますから、
うん、
まあ、ね、その辺の値段の付き方とかもね、絡んでくるとは思うんですけれど、
うん、
まあでも安い Android タブレットでも売れてないんで、まあ安くすれば売れるっていうもん
でもない。でもないんだよ。だからやっぱりタブレットの立ち位置がすげえ微妙だっていうことだと思うね。うん、
そうですね、
うん。
やっぱタブレットならではの使い方っていうのが出てこないと。
そう思うわ。
うん、厳しいっていうのはありますよね。
うん。
うん、まあその辺も含めて、まあね、Apple がね、OS の部分も含めてどうするかってい
う、ね。うん。
うん。いうところあるんだと思うんですけど、まあ、とりあえずはまあ、来年ぐらいにはまあね、新世代に変わりそうっていう、ね。
だから、これをさ、もうなんだろう、これにさ、iPad を、21インチにして、
うん、
テレビの足つけて、
うん、
これが次世代 Apple TV ですって言った方が、売れるんじゃねえのかっていう気もすんな、なんか。
ああ、まあ、うん、ありか。それはそれで。
うん、それはそれでありな感じすんじゃん。うん、
ああ、で、それで HDMI 入力つけとけば、
そうそうそうそうそう、そう、そう、みたいな、
うん。
振りにする方がいいのかな、とかって思ったりもするよね。
ああ、まあ、そうですね。今のスマート TV の使い方見てると、
そうそうそうそう、そう、
まあ。iOS でいい、iPadOS でいいじゃんっていう感じ
になりますもんね。そうそうそうそう、どっちかというと、そっちの振りにする商品っていうのも、
うん、
ありなのかもなっていう気もしなくはないんだよね。
まあそうですね。それはそれで、うん、うん、いいかもしれないですね。確かに。
うん。
うん、まあだから、まあ液晶の品質もそんな iMac ほどなくてそこそこでいいので。
そうそうそうそうそう。
うん。まあ一応 4K、まあ、つけるか。まあ21インチだったらそこまで見れないけど、うん、まあ大きめのやつが出すんだったら4、まあ、4K ぐらいがするけど、
うんうんうん、
まあテレビぐらいの品質のモニターで、みたいな感じでね。
そうそうそうそう。
うん。やって、それで、まあ、リモコン操作してればいいかな。
うんうん。
ですもんね。
うん。
まあ、それはありかな、確かにな。
そっちのがいいんじゃねえのか、とか思っちゃうな。うん、
ああ、確かに、まあ、OS の作りからすると向いてるかもしれないですね。
うん。
うん。でも、そういうライトな使い方？
そうそうそうそうそう。
うん。そっちの方に、まあ、どうしても。うん。うん、OS の作り自体が向いてるかなっていうのはありますよね。
うん、
うん。まあ、その辺がどうなるかですよね。
うん。
うん、まあ、プロ用途で使おうとしたら、やっぱ、デスクトップというか、まあ、ファイルの置き場所が
分かりやすくならないと。そうなんだよね。
うん。もう一押しみたいな感じなんですね。
うん。
うん、なんで、まあそこでもね、プロ向けの OS をね、出すのかどうするのかとかね、うん、その辺もあると思うんですけど、うん、まあちょっと今のインターフェースのまんまだと、まあなかなかちょっと。
そう、もう作るというところには向かないっていう、圧倒的に。
うん。
うん、
まあそこら辺はありますよね、Mac、うん、とか比べるとね、うん。うん。なんでまあね、その辺も含めて、まあちょっと Apple はどういう方向に舵を切るのかっていうのは、
うん。
うん、面白いなと思うんですけど、
うん、
まあ、とりあえずはまあね、ハードウェアはまあ来年で、まあね、ちょっと一新されるだろうと、
うんうん、
まあ、そろそろ買おうかなっていう方は、待ってる方はね、ちょっと待ってみた方がいいかもしれないですね。
うん。
うん、で、まあ、そんな iPad なんですけれど、
うん、
今のところ、まあね、この iPad、まあ、iPad に限らず Mac も他のものもそうですけど、今、製造は中国で行われてるんですけど、
うん。
うん、アップルはね、まあ、それを他の国に移転しようとして、ちょっとずついろいろ試してはいるみたいなんですが、
うんうん、
でも iPad については今後は中国じゃなくてベトナムで行われるだろうっていう。
なるほど。
出てきましたね、そんな。
うん、
うん。で、まあ、来年後半に出てくる iPad を、まあ、さっき言ったやつで言うと、普通の無印 iPad と iPad mini か。
うん。
うん。 まあ、これがひょっとしたらベトナムで最初に、製造される iPad になるかもしれないと、うん、いうことになってますね。
うん。
うん。あとは、まあ、なんだ、アップルは、まあね、インドの方にもね、工場を移すっていうのを、前からちょっといろいろ考えていて、
うん、
まあ、これは iPhone17 って書いてあるから、2年後の話か。
うん。
2年後ぐらいには iPhone もインドに移行できるかみたいな、
うんうん、
そんな予想になってるそうですね。
うん。
うん。なんで、まあ、ね、まあ、なんだかんだ言ってもなんだ、これだけ世界のいろんなものを製造してるんで、その、中国人のその、なんだ、スタッフというか、その工場で働いてる人たちの技術っていうのが、なんか、かなり高いらしくて、
うん。
うん。例えばなんだ、インドで同じようにこう、教育して、生産ライン作って試しに何か作らしても、
うん。
中国だと大体、こっちが決めた仕様の 95% から 98% ぐらい満足させるようなものが出てくるんだけど、
うん、
インドだとなんか 30% ぐらいの精度しか出ないみたいな。
なるほど。
そんなことらしいんで、なかなかインドはそう、うん、まだまだその、正確に作る力がね、
うんうん、
人の中にこう培われてないっていうところもあって、なかなか時間がかかるみたいなんですよね。
うん、
まあ、ベトナムはそうすると、まあまあ、それがいけてるっていうことなんだろうな。うん。
うん。
ベトナムって、まあ、僕のイメージだとなんだろう。医療品は割とベトナム製がよくある気がするんですけど。
うん。
それこそなんだ。ユニクロとかで買ってきても結構ベトナム製とかありますよ
ね。ああ、まあね。
うん。まあ、衣類は結構、まあ、それなりのものができるイメージなんだけど、あんまり工業品とか IT 系のやつはあんまりベトナムのイメージがないんで、どうなんだっていうのはあるんですけどね。
うんうんうん。
まあ、とはいえ、まあ、ね、街の中、都市としてはね、だいぶ発展もしてきてるし、まあ、いろんな工場が多分、日本からも、日本のメーカーの工場とかいろいろとあるんで、まあその辺はね、ひょっとしたら、ちゃんと人が育ってて製造技術のレベルが上がってるのかもしれないんですけど、
うん
うん。
うん。
まあそんな感じで、あとなんだ、最近はなんだ、中国の会社がもはや、自分の、生産工場を作るのに、他の海外に工場を作るみたいなことも行われてるらしくて、
うんうん、
中国自体がその、もう国内生産じゃなくて、もうちょっとコストの安いところにこう工場を作っちゃうみたいな感じになってるんで、
うん、
まあ、これまではもうなんかね、中国がもう世界中のほぼ大半のものの生産を担ってたけど、まあその辺がだんだん移転する感じで、中国から他のところに移転するっていう流れがもう全般的に中国自身にもあるみたいなんですよね。
うん、
うんなんで、まあ、そんな感じで、まあ、アップルもね、そんな感じで他の中国以外の国で、まあ、生産を進めていくっていうことのようですね。
うん。
うん。ちょっと昔はね、あれですよね、MacBook Pro とか買うとシンガポール製とかだったんですけどね。
うんうんうん。
まあ、いつの間にか中国製に変わってましたもんね。
うん、
まあ、さすがに今の時はシンガポールだと人件費高くてやってらんないんでしょうけど。
うん。
うんで、まあ、さらに、まあね、安い方に、まあね、移っていくという、みたいですね、
うん。なるほど。
うん、まあ、そんな感じで、ね、まあ、来年以降の予想がいろいろと出てきてるんですけど、
うん、
まあ、そういうな中で、まあ、iPhone についてなんですけど、まあ、最近の iPhone、やっぱり、まあ、3ナノメートルプロセスになったとはいえ、
うん、
まあまあね、場合によっては熱が結構出るみたいな話もあって、
うんうん、
でもアップルは来年の iPhone16 で発熱対策で冷却機構を見直すんじゃないかっていう。
なるほど。
話が出てまして。
うん。
うん。これは、グラフェンっていうなんか素材があるらしいんですけど。
うんうんうん。
銅の3倍の熱伝導率があるやつ。
うん。
うん。これを使って、まあ、今よりもさらに放熱効率が上がった放熱システムを入れてくるんじゃないかっていう話になってますね。
うん。
うん。まあね、まあこの辺、まあ、どうしてもね、高効率じゃないな、処理能力上げようとすると、まあどうしても熱は出てくるんで、うん、まあ逃がさなきゃって話になってくるんですけどね。うん、うん、まあなんで、筐体の放熱のしやすさとともに、まあこういう熱伝導の いいやつっていうのもまあね、使って、うん、さらにまあ冷えやすくするっていうことのようですね。
うんうん、
僕はまだこのグラフェンっていうのは聞いたことないんですけど、他のものでなんか使われてんのかな、これは。
グラフェンはあれだよね。
ん？
ものすげえちっちゃい。
うん。
いや、違うな。グラフェンだから、
うん。
ものすげえ薄いカーボンでしょ？多分。
あ、そうなんですか？
多分そうじゃなかったっけな。
あ、カーボンなんだ、これ。
うん。
もの
すげえ薄いやつじゃなかったっけ？なんかその辺だと思うな、グラフェンって。
今パッと見たら、あ、炭素結合原子のシート状物質。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、そうなんだ。
うん。だ、熱伝導率がいいんだね、うん、グラフェン自体が。
そういうことのようですね。
うん。意外と、なんかいろんなとこ使われてるっちゃ使われてるよ、グラフェンって多分。
あ、そうなんですか。
うん。
名前の由来はグラファイトから来てると。
そうそうそうそうそう。
うーん、六角形のセルの集合構造してるとか、そんな感じで。
うんうん、
うん、ああ、そういうことなんですね。そうか。まあじゃあその辺がまあね、iPhone でも使われてるっていうことですね。
うん、
うんうん、まあね、こういう新素材はね、どんどんまあ新しいものがね、出てきて、普及してっていうことでね、いろんなところで使われてくるっていうのは、まあ通常の流れですからね。
うん、
うん。まあ、そんな感じで、まあ iPhone もまあね、より発熱が、発熱が冷却効率が上がるよっていう、
うん、うん、
うん、ことですね。
うん。
まあ、ただ、あれか、内部の熱を逃がしやすいってことは表面は熱くなるのか
。うん。
っていうことなんで、まあ、触ると熱いっていうのになるかもしれないんですけど。
より熱くなるっていうことかもしれないね。
うん。まあそういうことでしょうね。うん、効率よく流すってことですね、うん、外側にね。
だから外側で冷却の一端を担うっていう設計だとそうなっちゃうよね。うん、
まあそうなりますよね。
うんうん。
だから iMac の背面みたいなことになるわけですからね。
うんうん。
うん。まあそれは今のところ構造上しょうがないかっていうことになるんですけど。うん、うんうん。まあ一応ね、そんな感じでまあ iPhone は発熱を、効率を上げていけようと、
うん、
いうことらしいですね。
うん。
うん。まあ、あとはまあ、まあ、これは小ネタなんですけど、ちょっと前にちょっと VMware の話をしたんで、まあ、ついでになんですけど、
うん、
VMware を、まあね、吸収したブロードコムでは、VMware の人員を2800人規模でレイオフしてますっていうので、
うん
うん、まあ、従業員解雇する予定ということのようなので、うんうん、まあ、ブロードコムに買われた VMware ですけど、まあ、かなりこう、事業としてはスリム化されるみたいなことらしいですね。うん、うんうん。なんで、まあ、で、あれか。一応、ブロードコムが、買収総額は610億ドルなんだけど、
うん、
VMware が負債が80億ドルあって、それも一緒に引き受けたってことらしい。
うん、なるほど。
まあそうしたらレイオフもしょうがないわな。
うんうんうん、
やっぱずっと赤字だったんですね、やっぱね。うん、VMA は、
うん。
うん。まあなんで、まあちょっと僕らの目の届くところからはちょっと VMA は消えていくのかもしれない
です。まあそうだね。もともと VMA とかのその収入源って何だったんだろうな。
まあやっぱ元はやっぱり仮想化ソフトじゃないん
ですか。まあそうだよね。
だから一時期はその、パラレルズよりも VMware の方が進んでたりした時期があったので、うん、僕もメインで使ってたのは VMware Fusion だったんですよね、うん。で、当然業務向けのエンタープライズ向けのこの仮想化ソフトとしても VMware はやってたんで、
うん、まあそっちが主な収入源だったのかな。うん、
まあ金額としてはそっちの方がでかかったかもしれないですよね。
うん、だから、うん、その Mac ユーザーなんか知れてるもんねって感じはするからね。
まあね。
うん。
でもそうするとパラレルズってあんまりエンタープライズのイメージないんだけど、あるのかな、そういうワークステーション系のやつとかってどうなんでしょうね。
あんまり、まあ、ないよね。
多分 VMA はその辺までやってたんじゃないか
って感じがするんですけど。やってた感じはする、する。
うん。うん。ですよね。
だからどっちかっていうとそこが主力だったのかなってずっと思ってたんだけど。
うん。 まあ、って考えると逆にあれか、今回のレイオフはそっちに特化するみたいなことにな
るかもしれない、ね。可能性は出てくるよね。
うん。
うん。
なんで、まあ、エンタープライズに特化して、まあ、コンシューマー向けはもう、スリム化してやめちゃうよ、みたいな形。
うん、うん、うん。
まあ、ほぼ実際ね、もうここ数年はもうパラレルズ、ね、うん、だけみたい、しかないみたいな感じで、VMA はほぼ語られない状態になってますからね。
うん、うん、うん。
Mac の方でも。
うん。
うん、まあ、そういう意味では、まあ、ね、エンタープライズ向けに特化していくっていうやり方になっていくのかもしれないですけどね。
うん。
うん、あれかな、でも、パラレルズの一人勝ち状態、なんかライバルとかいない状態でいいのかな、競争は発生しなくてもっていう気はしなくもないんですけど。
うんう
ん
う
ん、まあ、今のところパラレルズさんはいろいろ頑張って、新しいも対応したりとか、どんどん、新バージョンが出てるんで、まあ、安定して使えるし、文句はないんですけどね。
うん。
うん、市場的には、まあ、なんか対抗アイデア。ね、競争相手がいた方がいいんじゃないかという気もしなくもないんですけど、
うん、
まあでも、まあなかなかあれか、まあ Mac 向けとしてはニッチだから、
そう。
そんなには出てこないですよね。
だと思うね。
うん。
うん。
まあなんだかんだって市場規模はそんなにでかいわけじゃないですからね、
他の
ソフトと比べたら。
うん。
うん、まあなんで、まあ当面パラレルズになるのかな
って、ね、うん、っていう気がするね。
うん。まあ今のところは特に文句はないので、まあしばらくはね、パラレルズ使っていこうという感じではあるんですけどね。
うんうん、
はい。で、あとまあ、あとは僕の個人的な話なんですけど、
うん、
まあ前からそのね、アマゾンのエコードットが調子が悪いというのをずっと言ってたと思うんですけど、うん、この間なんだ、iPhone を売りに行った、ソフマップのところでたまたま、Google Nest Mini が山積みされてて、
うん、
それの、未開封、新品じゃないんだけど、未開封、まあ、新古品、
うん、うん、なるほど。
うん、それが1280円で売ってたんですよ。
うん、うん、すごいね。
まあ、じゃあ、この値段だったら買ってもいいかと思って、ちょっと買ってきたんですね。
うん。
うん。で、まあ、うちに設置して、で、まあでも、とはいえなんだ、まあ、一番使うのは扇風機のオンオフを、ね、今までエコードットでやってたんですけど、
うん、
それ用の、まあ、Wi-Fi コンセント、
うん、
うちにあるやつは Alexa は対応してたけど Google Nest には対応してなかったので、
うん、
じゃあそれも買うかっていうので、
うん、
で、まあ、ちょうどその時Amazon の、セール中だったんですよね、
うんうん、
でこのこれは Go Sound Japan っていうところがやってる、出してる、
うん、
スマートコンセント、
うん、
今は2000円なんですけど、セール中は980円ぐらいだったので
、うん、
うん、それも買いまして、
うん、
うん、で、これにつなげて、今はもう、Google Nest Mini で、扇風機のオンオフしてますね、
うん。
で、まあ今までね、散々言ってたのが、そのエコードットの方が、なかなかこの僕の言葉は聞き取らないと、
うん。
二回ぐらい言わなきゃ聞き取らないとか、
うん、
あとはなんだ、はっきり滑舌よく言わないと聞き取らないとか、
うん、
いうのがあったんですけど、この Google Nest Mini に変えたらすんごいこう、ほぼ一発でいきますね。
あ、そうなんだ。へぇー、うん。
だからもう全然滑舌悪く、ちっちゃい声で言ってもちゃんと反応して、動くんで、
うん、
ほぼほぼ 100% 今んとこ動いてるかな。一回で動かなかったのは、あれはでも、あれか、iPad で YouTube のなんかを流してて、そっちも喋ってたから、まあ、あれはさすがに聞き取れなくてもしょうがないかなと思うんですけど、
うん、
そういうなんかが邪魔になるような他の声がない限りは、今んとこ 100% 動いてますね。
うん。
なんで、非常に快適になりました。
なるほど。
うん。なんで、まあ、あとはまあ、さっきちょっと試しに、なんか適当に音楽かけてよって言ったら、まあ、YouTube ミュージックかなんかから流してきたりとかしてたし、
うんうん、
まあ、あとはまあ、今んとかそんなにまだ使ってはいないんですけど、うん、まあ、この感じだと、もう、エコードットはもうなんか、この部屋からいらないからみたいな感じ
の、なるほどね。
雰囲気ですね。
うん。
うん。なんで、一応これが、第2世代になるのかな。
うん。
で、まあ、製造された、発売されたのが2019年なんで、まあ、結構経ってるんですけど、
うんうん、
4年前か、
うん。
うん。で、まあ、普通に買うとやっぱ6000円とかしちゃうんで、6000円はさすがにどうかとは思うんですが、
うん。
うん、まあ、今回みたいな、新古品1280円とかだったらお買い得だったかなという、
うん。
うん、感じですかね。
まあ、でもこの辺の市場も急速にしぼんできてんね。
まあ、そうですね、うんうん。
やっぱり一般的にならないよね。
うん。結局、まあ、アマゾンがね、頑張ってばらまいたものの、思ったほど、こう、使い方が、こう、進んでないというか、
うん、
広がっていないというか。
そうそうそうそうそう。うん、
まあ、特にアメリカみたいにね、家が広くて、ガレージまでめっちゃ遠いとか、そんな住宅事情じゃないですかね、日本はね。うんうん、あんまり、家電を操作するのも、まあ、そう、家電側もそこまでそんなに対応してるのもそうじゃないし、うん、あと対応してるって歌ってても結局なんか微妙だったりして、
うん、
それこそまあ前も話したと思うんですけど、うちのエアコンをね、この今のマンションに引っ越していた時に、日立と三菱のフラッグシップのエアコンに買い替えて、
うん、
で、そいつがやっぱりアレクサから音声でオンオフ対応とかだったんで、
うん、
一人設定したんですけど、
うん、
なんかアップデートがあるたびにまた設定し直さなきゃいけないとか。
ああ、もうあるあるだね。
そう、あるある。うん、あとなんだろう。リモコンホールを細かい指定ができなくって、なんか実質オンオフぐらいしか使い道がないとか。
うんうんうん。
そんなのでもそのうちも使わなくなって普通にリモコンでしか操作しなくなったんですけど、
うん、
やっぱだからまあ、そういう周辺機器っていうか家電とかね、そういうのの作り込みも、問題があるというかね。
そうだね。うん、まあ、作る、そうだね。家電メーカー側にも問題あるだろうし、っていう。
うん。ですね。
うん。結局、思い描くほど何かを変えれなかったっていうところだよね、っていう。
うん。それはありますね。
うん。
うん。なんで、まあ、そこだな。一応、まあ、またとか、一応一般企画、汎用企画なのは、まあ、できているけれど、
うん、
まあそんなに目立って対応しましたって話もまあ聞かないし、
そうそうそうそうそう、うん、それが売りになるってほどでもないしっていう。
ですよね。
うん。
うん。なんでまあちょっとまあね、ある程度もみんな欲しい人に行き渡って、まあ使い続けてる人は使い続けてるのかもしれないけど、
うん、
今後そんなに広がるかって言われたらもうなんか微妙な感じがあるっていう。
そう、もう。徐々にこう絞っていくよねっていう。
うん、そんな気がしますね。
うん、感じだな、
うん、
なんだったんだろうな、本当にこの、バカ騒ぎ感は。
うん、まあ、そうですね。
うん。
うん、まあ、でもやっぱ、そうね、まあ、シリとアレクサがそんなに思ったほど、進歩しなかったっていうのがでかいから。
そうそうそう。
ソフト的に。
そうなのよ。
うん。AI って言っときながらお前らみたいな感じで。
うんうん。どこがだよっていう感がもう満載だったっていう。
ですね。
うん。
まあそこでしょうね。うん。
で、やっぱりだから音による、声による、まあコマンド操作に近いし。そうだよな。だから全然進化もしなくなったしって感じが、やっぱめちゃめちゃするよな、うん、なんか。
だってエコードットなんて、まあこれはね、ハードウェアの経年劣化なのかもしれないですけど、もう正直最近使ってて、タイマーすら信用できないような感じになってきましたよね。
あ、そうなの？へぇ、
うん、もう、もはやなんか、ね、本当に動いてるのか、例えばラーメンで3分とか言っても、
うん、
お前本当に動いてるみたいな感じになったりとか、
うん、
あと一時はそのね、アマゾンの方で売りになってたスキルってやつで、
うん、
サードパーティーっていうか、他のユーザーがそのアプリみたいな感じでこう、
うん、
機能を追加して、まあ、それをダウンロードして入れ込んでおくと、
うん、
その機能が動くみたいな感じで、
うん、
例えばなんだ、僕で言うと声優さんが吹き込んだ声で、タイマーがかけられて、まあ、それで、時間になったら、
うん、
教えてくれるとか、
うん、
あとはなんだ、まあ、それ系の、やつがあったんですけど、結局そのタイマーも、なんだ、動作してるように見えて、ちゃんと時間になっても言ってこなくって、
うん、
で、どうなってるって聞いたら、今が時間だよって言うみたいな、まともに動いてないみたいなことになってたし、
うん、
だから結局スキルも多分今、どこまでメンテナンスされて作ってる人がどれぐらいいるのか、もはやもうネット上でも一切話題には上らないっていう。
で、やっぱそのなんかスキルっていう位置づけがすげえ微妙だし、これ何なの一体みたいな。
まあね。
うん、感じがめちゃめちゃあんだよな。
まあ、かなり中途半端な感じはありました
ね。あるよね。
うん、
で、さらに言うと、だから、タルケみたいにスピーカーだけだったらあれなんだけど、俺は、だから、うん、画面付きのやつ持ってるから。
エコーショーですね。
エコーショー。もう、より中途半端なんだよね。
ああ、
その、まあ、その表示する何かがあるって言っても、みたいな。別に、それ単独で YouTube 再生できるわけでもなし、みたいな。
ああ、まあね。
何なんだよ、これってなっちゃうんだよね。
もう下手したらなんだ、iPhone のなんだ、横に振ると出てくるスタンドのあれでいいよな、みたいな。
うん、そっちの方が全然便利いいよっていう感じだもん。ですよね。うん。
そうなっちゃいますもんね。
うん。
うん。まあ、そういう意味ではちょっとまあ、うん、進歩もしなかったし、まあ、中途半端なまんまで終わって
る。終わってるという感じがめちゃくちゃするよね、なんか。
しますね。
うん。
まあ、なんで、まあ、とりあえずね、まあ、とりあえずこの Google Nest Mini はまあ、出て扇風機のオンオフとまあ、タイマーはまあ、ちゃんと動いてくれそうなんで、それぐらい使えるかもしれないんですけど、果たしてそれぐらいの使い方をするかどうかって言われたら、ちょっと微妙なんですけどね。まあでもこれ一応なんだ。まあこれちょっと変わってっていうか、他のにないのは、タッチセンサーがあるんで、表面触るとそれでも起動するっていうか、待ち受け状態になるのかな。なんでまあ、声かけなくても、本体を触って、それで、あとは口頭で指示出してみたいなことはできるみたいですね。まあ、あとは一応、高感度マイクがかける3ってなってるんで、まあ、エコードットがいくつマイク入ってるのかちょっと忘れましたけど、まあ一応マイクはまあ、それなりのが入ってるっていうのと、まあ CPU がまあ、クワッドカーのアームの 1.4GB ですか。まあメモリいくつかとか書いてないからわかんないですけど、まあ、4年前のものとしてはまあまあいいのかみたいな。ぐらいな感じかな。まああとは、そんなに何ができるのかもそんなに深く突っ込んで調べてないんで。
そうだよね。もうこいつらにほぼ期待感はないっていう、その。
そう
ねえ、ほら、やっぱそういうことになっちゃうだろうって思ったじゃん。
まあそうなんですね。所詮扇風機のリモコンとタイマーが
入ってる。そう。
その程度で割るっていうね。
そうなんだよ。何なんだよ、まあね、これっていう感じだね。やっぱ、未だに、まあ。
そうですね。まあ、なんでね。まあ、ホームポットミートが持ってると、またなんか違うのかどうなのかわかんない。
わかんないけどね。まあでももう期待感はないよね、ほぼ。
ないっすね。ほぼないですね。確かにね。まあ、こんな感じなんで、まあ一応買ってみたけど、まあ大して使わないだろうな、みたいな。
そう、でもそもそもさ、最近のテレビって、Bluetooth って内蔵してんの？
Bluetooth はどうなんだろうな。
いや、そもそもやっぱこれ系使ってさ、一番不便だなって思うのがさ、やっぱ簡単にテレビに繋がんないのよ。
ああ、まあまあ、そうですね。
で、わざわざなんかテレビ用に Bluetooth のとか買わないといけなかったりするんじゃん。
ああ、まあ、そうか。
そもそもテレビ側が Bluetooth 内蔵してねえよな、ずっと、と思いながら。
ああ、Wi-Fi は当たり前になってきたけど、そうやってみれば Bluetooth はどうなんでしょうね。
ねえ、これだけ Bluetooth のスピーカーって出回ってんのに。なんで Bluetooth 内蔵しないのかね、とか思うのよね。
ああ、まあ確かにそうですね。最近のはついているのかどうなのか。
いや、テレビを見ない、テレビのハードウェアを追っかけないからさ、よくわかんないんだけど。そもそもなぜそこをつけないのかなっていうのを、すげえ疑問なんだよね、なんか。
ああ。例えば今パッと見てたとして、例えば LG の、まあ、2022年製、去年製ぐらいのやつとかを見るとどうなんだ、これは。メーカー製品情報。仕様を見ると、 あ、一応、Bluetooth サラウンド対応とかに書いてある
んだ。書いてあるんだ。なら、最近のやつは、ついてんのかな、うん、
かもしんないっすね。
うん。
ひょっとしてね、日本のメーカーと海外のメーカーで違うと
か。うんうん、はあるかもしんないけどね。
うん。Android TV ぐらいだと入ってるとか、そんなんかもしんない。
さすがにそれ入ってないとさ、って感じはするじゃん。
まあ、そうですよね。
うん。
うん、
だ普通のテレビ、だからこんだけスピーカーあんのに、普通のテレビは今、どうなんだろうっていうのがね。
うん。そうですね、確かにね。
うん。
まあ結局ね、その辺だから今のこの Google Nest Mini とテレビとなんかしようとしたら、多分 Chromecast とかなんか買うのかな、わかんないけど。
うん、うん。
うん、なんかしら多分つけなきゃいけない感じがしますし。うんうん、まあ当然映像出力もないわけだから何も映るわけもないし、
うん
うん、アイリスオーヤマとかだと、まあこれは Wi-Fi もついてないけど Bluetooth もついてないのかこいつは、
おお、まあ、うん、まあ安い価格帯のやつはそうな、いやでも、うん、もうテレビに Bluetooth 当たり前についてていいんじゃねえのか安いやつもって気がするよね。
まあそのメイン基盤にそもそも組み込まれてても知らないレベル
だよね。そうそうなのよ。
うん。
で思ったよりそこも進んでないしっていう微妙感。
うん。そうですね。
うん。
あ、レグザとかでもついてないな。
だろうやっぱ。
うん、そうですね。
なんでないんだろうって思うんだよねこの辺。
そうですよね。
うん。
テレビ側つけりゃいいのにな、そんな別にコストそんなかかる
わけじゃないし。そうなのよ、そうなのよ。
あ、
で、こんだけ世の中、Bluetooth 機器がいろいろ出回ってて、絶対テレビについた方が一番便利になるに決まってんじゃんって思うんだけど。
そうですよね。
そう、未だにあんまりないっていう。
ああ。もう Bluetooth つけて何だったらリモコンでも Bluetooth
いい、ね。そうそうそうなのよ。うん。
したらもうアプリで iPhone アプリとかでもできるじゃんって、
ね。そうなっていくから。なんでそうならないのっていう疑問はすげえあるんだよな、うん。テレビメーカーやっぱバカなんだっていう感じ、うん、
あの狭い範囲しか見えてない
っていう。うん、そう。
感じですよね。
そうなのよ。
見渡せてないっていう。
そうなのよ。
ああ、それはあるかもしれないですね、確かにね。うん。
なんなんだろうね、これっていう感じはすげえするんだよな。
そうですね。うんそうだな。その辺をやっぱりこう何やっぱ家電メーカーもやっぱりその辺は、うん、やっぱ足りない部分がいっぱいありますね。
たくさんあるよ、本当に。
うん、ですね。
うん。
そうか。あ、でも、シャープでも Android TV 入ってる高いやつだとついてたりするな。
うん。
メーカーとか機種によって変わってくるのか。
そう、だから Android TV とか入ってりゃ、そりゃ。
うん。
まあ、ついてて当たり前。
うん。
だろうなとは思うけど。
ですね。そうですね。う
ん、いや、一般的に全部つけりゃいいじゃん、もうっていう、その感じ。
まあ、そうですよね。
いや、だからなんだったら、あれにもつけてくれよって思うのね。パソコンのモニターにも。
あ、パソコンのモニターか。
うん。
ああ、まあ、リモコンで使えるから、そうしたら。
そう。
そうですね。
で、うん、要は、パソコンからの音も、うん、その、Bluetooth のスピーカー使えんじゃん、うん、もう。
ああ、まあまあ、そうですね、
うん。うん。
確かに。
なんでそうならないのかね、うん、意味がよくわかんねえなって思っちゃうんだよな、俺。
確かに。これはマックス電っていう怪しいメーカーのやつですけど、こいつはクロームキャスト内蔵になってるけど、やっぱりそういうのになってくると Bluetooth がつくんですね。
うん、そう。じゃなくて、じゃなくて、一般的に入ってないと意味ないでしょ、これはっていうさ。
そうですね。
うん。
こんだけその Bluetooth でね、音声を
やる、
通信するものが世の中にありふれてるのに。
だろ？
なんでお前らをつけないんだっていう話、ね。
そう。
うん。確かにそうですね。
で、車に乗ったらカーナビにはついてんのよ。意味わかんねえよってなっちゃうのよ。
うん。そうですね。
うん。
もうだからなんだ、まあ、 よほど何も操作しない冷蔵庫とか以外の家電品全般をもう全部 Bluetooth つけといて、アプリで見れるようにしとけ、
ね。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうするとできることがいろいろ広がっていくじゃない。うんうん、
なんだったら安い電子レンジとかでもアプリで残り何秒か見れるとかね、
うん、
相手の手元でね。
うんうんうん、
そんだけでもかなり便利になりますからね。
そうそうそうそう。
うん、
洗濯機とかもとか。
そうそう、洗濯機の残り時間とかね。
うん、
ああいうのもそうですよね。
うんうん、
ああ、それは欲しいな、確かにな。
だろう？
うん。それぐらいできないと、スマートフォームはできないですよね。
と思うけどね。
うん。ですね。
うん。
うん。
まあ、まあね、でもその、Bluetooth の作り込みもやっぱいまいちだなと思うけど。
うん。
でもまあ、なんか、ハブが必要ですとか、そんなアホみたいなこと言わないから。
まあね。
うん。その分いいかなとは思うんだけど。
まあそうですね。
うん。なんか今一歩なんだよな。
まあ、やっぱ家電メーカーだな、ネックは。
だと思うよ。バカなの、うん、って思うよ。
まあ。
うん。
うん、もうなんか、新しいことに取り組もうっていう、気概もない、
ね。そうそうそうそうそう。
うん、
で、なんていうの、テレビとかを作ってるメーカーの社員さんたちは、平気で車の中で Bluetooth つないで、
うんうん、
で、ヘッドホンも Bluetooth で繋いで、
うん、
聞いてないよ、お前らって言いたいんだよね。
まあね。
うん。なのに、てめえらが作ってるテレビになんでないのっていう疑問は浮かばないのかって思っちゃうんだよ。
確かにそうですね。
うん。
ああ。そうだな。そっからだな、まずな。
だと思うけどね。
うん。
だから、あれなんだよ。俺今、LG のモニターに、
うん。
だから LG のモニターを半分テレビ代わりとしても使ってんのよ。
はんは
ん。だから要は LG のモニターをゴーンと一個置いてんだけど、そこに、要は、HDMI のセレクターがぶら下がってて、
うん。
そこに、Android TV とか、
うん、
それとか、ハードディスクレコーダーの HDMI も全部そこに出すようにしてんのよ。
うん、
で、切り替えて、まあ、テレビ見るんならハードディスクレコーダーに切り替えてとかやるんだよね。でも、
うん、
音だけはしょうがないから、
うん、
まあ、LG の安い 4K モニターだから、
うん、
スピーカー内蔵してないし、
ああ。
で、そうなると、ヘッドホン端子みたいなところに、わざわざBluetooth の、USB のあんなのを買って、それでそのエコーショーから音出してるみたいな、もうすげえバカみたいな、セッティングになってんのよ。
Bluetooth のやつわざわざ買ってきて外付けするみたいな、
ね。そうなんだよ。で、こいつがね、なんか、1ヶ月に1回ぐらい声がケロケロになるのよ。
あ、そうなんだ。
だから1回その USB のやつ抜いてとかやんないといけないの。これな、何やってんだよ、俺って思うんだけど。その。
一時テレビの後ろに手回して。
そうそうそうそうそう、またとかなっていくわけ。だから内蔵しとけよ、Bluetooth っていうさ。
そうですね。
おう。
ああ、ちなみに今、府内の一覧を見てても、はっきりわかるんですけど、やっぱり、Android TV 内蔵だと Bluetooth がついてて、うん、そうじゃないと Bluetooth ついてないっていう。
だからその発想が大間違いなんだよ。バカなの本当に。
それくせなんだろう、ドルビーオーディオとかなんかHDMI でなんか、ネットワーク対応とかそういうことは言うんだけど。
うん、そうそうそうそうそう。
そんなのの前に Bluetooth ぐらいつけるっていう話ですよね。
あ、こんだけ Bluetooth 製品が、特にスピーカー周りとかいっぱいあんのに、いつまで線で繋がせんだよ、お前らっていうさ。
そうですね。
そこに疑問すら感じないってバカだよ、本当に。
そうですね。
うん。
これはちょっとダメだな。
ダメだろ。そうなんだよ、うん。いつまで俺これやるんだろう。だから本当、それこそパソコンのモニターにも内蔵されてて全然便利になると思うんだよね。うん、
そうですよね。
うん。
で、だからなんだ、そう、モニターのね、その、例えばその、 輝度とかなんかコントラストとかあの辺の操作も iPhone アプリからやるとかできたらすごい楽じゃないですか、
ね。ああ、そうね。
ボタンでやるとめっちゃやりにくくてよくわかんない
し。そう、よくわかんないしっていう、その、その、側面のボタンを、でも、側面見ても字ちっちゃいしとかなるから。
そうそう。どれを押したらなんか右に行って左に行って決定なのかよくわかんないし。
そうそう。
あの辺なんか iPhone アプリでやりたいですよね。
そうなんだよ。何をやってんだよって思うけどね。
これぐらい出てきてもいいよな。
だろ
う？うん。やっぱそういうとこだな。
そういうとこです。で、だからその辺も、その、なんていうの、
うん、
対応しないからより一層この AI スピーカーって言っていいか、この、
うん、
あの、うん、もう、もはやなんて表現していいかわかんない、この人たち。
スマートですらないです。ただスピーカー。
そう。これ喋るスピーカーたち。
そうそう。
が、より自利品になっていくっていうさ。
うん、確かにね。
それが Y の、その、Bluetooth で繋がるだけでも、こいつらちょっと便利になるのに。
うん、うん、
うん。そこがいまいちっていう感じだよな、だから。
そうですね。うん。まあ、まずはそれの、Bluetooth だな、普及は。
いや、頼むよ、マジで。本当にすべてのテレビと、あの、液晶モニターにはもうすべからく Bluetooth つけてくれよ、もう本当に。
ですね。
うん。じゃないと、いつもこの USB の、っていう、その、Bluetooth の、って、それを線で繋いで、とか、バカみたいなことやってんだよな、なんか。
確かにね。
うん。
うん。そうですね。だから、うん、コストダウンで、もう、なったらもう、逆にもう、物理ボタンなくていいから、
うん、
Bluetooth だつけておいて、細かい設定は全部アプリからやれでいいよ、ね。
うん、でもいいし、本当に。うん、
そんでいいな、
本当に。うん、なんなんだよって思っちゃうけどね。
そうですね。うん。うん、まあ、ちょっと、家電メーカー、モニターメーカーはちょっとその辺を、なんとかしてほしいかな。
なんとかしてほしいね。うん、だから、本当にポタ電がそういう意味ですげえ便利いいもんね。
ああ、そうか、そう
ですね。あれ、最近のポタ電ほとんど、まあ昔はあんまりなかったけど、最近もうほとんど Bluetooth 内蔵してて、
そうですよね。
コントロールはほとんど、スマホで確認するっていう、
そうですよね。
感じになってるから、だから、すげえ便利いいもんね、やっぱ。
そうですよね。iPhone、うん、から全部一通り状況もね、分かる。
そう。だからまあ、AC 側の出力切っとこうとか、
うん、
そういうコントロールもできていくじゃん。
うん、うん。
いや、だからこういうことなんだよっていうね。
そうですね。
うん。
テレビも液晶モニターもポタ電に負けてんな。
いや、どう思うよ、本当に。特に液晶モニターなんか最悪だよ。パソコンに繋がるのにいいだよ。ブルートゥースも持ってないって。
確かに。
どういうことなんだよって言いたいんだけど。
ああ。そうですよね。本当に液晶モニターこそ何も進歩してないっていう。
そうなんだよ。
ただ HDMI から入力されたもの出したきゃいいと思ってそう思ってないか、お前ら。
そう。アホなのかって思っちゃうじゃん、本当に。
そうですね。確かにね。
勘弁してくれ、うん、そこって思うわ。
液晶モニターになってくると LG のやつ買っても本当に Bluetooth とか何もついてないしな。
うん。
そうっすよね。その辺、いまいちなんか見合わさせてないな、その
価値。そうなんだ。
メーカーの部門。
うん、そう。
うん。やっぱその辺を、うん、ね、ちゃんとこう何、部門の壁を越えていいところは取り入れるっていうことやらないとね。うん、
だからやっぱまあある意味再発明ではないけど、今の世の中で出回ってるものとつながることで、こう便利良くなりますよっていうことは、
うん、
やっぱどこもいろいろと考えながらやるべきなんじゃないのとは思っちゃうけどね。
そうですね。なんだ、Wi-Fi つけてきゃいいだろうぐらいの感じになってますからね、今ね。
うん、そう。で、その Wi-Fi もすげえ中途半端なんだよね、とかなっていくから。
そうですよね。
うん。あ、レグザには標準装備なの？
そうなんだ。
あ、それだったらレグザ買っちゃうな。
そうなのか。
まあ、だからそういうメーカーが頑張ってどんどん出てこないとね。
そうですね。うん。うん、レクザについてるんだったら、あれかハイセンスとかでもついてるのかな。
どうなんだろうね。
ね。
ハイセンスはないのかな。ハイセンスついてるんだったらそれでいいね。
そうですよね。
うん。
あ、ハイセンスついてるな。
あ、ついてんだ。安いのも。
これ今見てるのは、43インチ 4K で6万ぐらいのやつですけど、
うん、
Bluetooth ついてますね。
ああ。
うーん。
当然だと思います。
Bluetooth 対応リモコン。
ああ、当然だと思います。
ですね。
うん。
うん、そうなの。
うん。
ああ、ちょっと、あれだな。まあ、液晶モニター代わりにテレビ買うときは、ちょっとそこで。
いや、そこは要注意しといたらいいよ。
そうですね。
うん。
うん。それはでかいですね。確かに。うん。はあ、そうか。なるほど。まあね。
うん。
うん。その辺、もうちょっと Bluetooth 付けだけで本当にちょっとね、便利になるっていうのがね。
うん。
うん、他の分野では特に進んでますからね。
そうね。
いい加減、液晶モニターもテレビメーカーも、うん、まあその辺考えてほしいなっていう。
そうそうそうそう。Bluetooth 商品がこんだけも腐るほどあるのに、というところはね、うん、よく考えとかないとっていう。
そうですよね。
うん。
うん、まあそういう意味ではやっぱりね、同じ、ほぼ内容でね、頭だけ変わってるみたいな感じじゃなくて、ちゃんと毎回見直してほしいですよね、世、うんうん、の中にはしね。
そうそうそうそうそう。
うん。そういうのは必要ですよね。
うん
うん。僕の方からそんなところかな。
俺がね、まあ、遅らせ、まあ、超遅ればせながらというか、
うん。
車に iPhone 充電するのに、前も言ったけど、アンカーのやつ使ってたんだけど、なんかこれ、経年劣化なのかなっていうぐらい、充電が微妙感、
うん。
あったのよ。
うん、
で、まあ、iPhone 変えたから、ようやくマグセーフ対応になったかな、
う
ん。車のやつ、マグセーフなの車のやつ買っちゃおうと思って。
はいはいはい、はい。
買ったのよ。
うん。
まあ、今更言うことでもないけど、すげえ便利ね、やっぱ。
まあ、そうですね。刺さなくていいっていうのは便利ですね。
便利だね。それと、素晴らしいのが横画面にもできるから、簡単に。
ああ、そうですよね。うん、確かに。
だから、なんだっけ、ヤフーカーナビとか。
はいはいはいはい。
ね、Google マップとか使うときにも、もう、サクッとその横画面にしてとかできるから。
うんうん、そうですね。
なんだ、すげえ便利じゃんと思いながら、使っております。今更な話ですけど。
充電スピードとかどうですか？
いや、普通に充電するようになったね。だからまあ、なんか、こう、設置面が良くないのかな。で、俺もともと、だから前から言ってるように、ケースつける前提でずっと使ってるから、
うんうんあ、そうか。
そのせいでなんか微妙な隙間でとか、そういうことが起こってんのかなとも思ってたのよ。
うん。
で、だからまあ、マグセーフだと、ケース付きでもそのままベトってくっつくし。うん、
ああ、そうか。
そう、すげえ便利いいなと思って、
うん。うん。そうなんですよ。うち、うん、特に、うちに帰ってきた時に iPhone 充電するのは、その、Apple 純正のマグセーフのところにもポッと置くんで、
うん。
普段もうライトニングとかも USB-C も挿してないんですけど、
うん、
それでも充電スピード全然早いので、
うん、
もうそれで十分なんですよね。
そうだよね。
うん。まあしかもね、まあ薄いやつですけど、透明のテロテロの1000円ぐらいのやつ、Amazon の、
うん、
うん。TPU のソフトケースつけてるけど、まあそれでもそんだけ早く充電できますからね。
うん、うん。
うん。下手したら安物のなんか、怪しいライトニングとか、あの辺で充電水レールも、ま、純正のマグセーフの早いぐらいまでありますからね、
うんうんうん、
充電が。うん。やっぱ全然便利なんですね、その辺でね。
そうだよね。
うん。
それとともにね、車に今までさ、
うん、
うちの機材車にね、
うん。
テレビと、21インチ、違うな、6か7ぐらいのテレビと、
うん、
それから同じぐらいの大きさの液晶ディスプレイつけてたのね。
お
で、これあの、ニセコの時に、このディスプレイ周りだけで熱暴走起きちゃったから、
うん、
これ、液晶ディスプレイ側変えようかと思
う。うん。
で、まあ、多少サイズちっちゃくなっても、あんまり放熱しない、まあ、今時のやつをあの、ブラックフライデーで買っちゃうかと思って買ったのよ。
ほうほう。
17インチぐらいの、
うん、
4K までいかない 2K 表示できますぐらいの。
うん。
で、タイプ C のポートもついてて、タイプ C で映像も出せますと。
うん。
いうやつを買ったのよ。
うん。
これがやっぱ思いのほか便利っていうか。
ほうほうほう。
要は、iPhone が Type-C になってくれたおかげで、
うん、
要は、まあ、車の中でさ、車中泊でさ、
うん、
まあ、YouTube とか、そうだね、Netflix とか、
うん、
iPhone で見るにはちっちゃくて辛いから、
うん、
やっぱちょっとでかいので見たいじゃんっていう時は、今までその HDMI で繋いだりとかしてたけど、
うん、
もうケーブル一本で繋がんじゃん。
まあそうですね。うん。
すげえ便利いいじゃんと思って、やっぱタイプ C で映像が出てくるって。
うん、ああ、まあそうですね。
うん。
うん、確かに。
使い方の根本が変わるよね、やっぱ、と思いながら。
そう、そこはでかいっすね。
でかい。
ね、
だから今までさ、うん、車の中で快適空間を作ろうとしたときに、
うん、
わざわざ、だからその、何？ Fire Stick TV、とかで見るように作ってたんだけど、
うんうんうん、
でそのためには Fire Stick TV を快適に見るためにはじゃあスターリンク立てるかとかやってたけど、
うんうんうん、
iPhone からあの Type C でダイレクトにモニター出せりゃ、
うん、
あの iPhone はもうそういう契約してるからね、
うんうん、
あのパケット無制限みたいな契約になってるから。
うん。
ほんじゃ映像見るだけだったらもうこれでいいじゃんみたいな。
ああ、確かにね。
うん。
うん。
すげえ便利良くなったなっていう。
うん。
感じだよね、うん、と思って。
そのモニターはあれですか？電源も、その、一本の USB-C で撮るんですか？
撮る。
ああ
、だからね、iPhone は、
うん。
微妙だったかな、うん、
ああ、iPhone1 本繋ぐだけだったら iPhone から電源食うことになりますもんね。
うん。で、iPhone がそんなに電源吐かないのかな、うん、
あ、多分限界があると思います。
そう、なんかね、不安定だったりするのよ。だから、もうしょうがないからその場合には、うん、もう一個 Type-C の口があるから、そっから電源の方を取ってとかやるんだけど、
うんうんう
ん、ただ、MacBook からだと、本当に1本で出るから。
うん、ああ、いけますね。
そうそうそうそうそうそう。もうそういう意味でも便利いいよね、と思って。
ああ、で、多分その手の、いわゆるモバイルモニターみたいなやつだと、
うん、
まあ、そもそも発熱がね、消費電力が少ないです
から
ね。
そうそうそうそう、もともと少ないから。
うん、うん。
だから、まあ、画面ちっちゃくなるけど、まあ、いいか、と思って。う
ん、ああ、まあ、確かにその方がいいかもしれない。
うん。
うん。そうですね、うん。やっぱそういうので、うん、USB-C だけで、まあ、電力も映像もいけるみたいなやつが増えてくると、だいぶ取り回し良くなります、
ね。取り回しすげえいいよね、
うん。うん、そうなんです、
ね。だからちょっと iPhone で、まあ、YouTube 見るかとか、やるのにも、それでドーンと刺しとけばいいから。
うん、うん、うん。
すげえ便利よかったね、今回の遠征は。
ああ、なるほどね。
うん。
そっか。うん。まあまあ、そういう意味ではやっぱり iPhone が USB-C になった恩恵はでかいよ。
でかい、でかい。ほら、やっぱでかいじゃんと思いながら。
そうですね。
うん。
もうこれに関しては EU 様様ですよ、
ね。そうそうそうそうそうそうそうそう。
他は微妙だけど、まあここはよくやったと。
そう。だから本当にアップル側の判断が遅いから、どんだけ不便だったかとかすげえ思うじゃん、なんか。
まあそうですね。
うん。
まあライトニングが何だったんだって
感じ、ね。そうそうそうそうそ
う。
う
ん。
だからそういう意味ではやっぱりタイプ C のこのモバイルモニターとか、
うん、
やっぱこの辺うまく使ってまた再構築していくと、まあいろんなこと便利になっか、みたいな、
うん。そうですね。
うん。
うん。もう小物なんか本当に、まあね、A 社アダプターつけずに全部 USB にしてくれって思いますからね。
うん、そうね。
それはあるんですよね。
うん。
まあ、でもこっちで AC アダプターもなんか用意するからみたいな感じで、それでいいじゃんって思うんですけど、ね。
うんうんうん。
うん。
そうなんだよな。だから本当そういう意味でこの、うん、タイプ C による PD での、
うん、
パワーデリバリーですか？
そうですね、
はい。これはやっぱいい発想だなぁと思いながら。
そうですね。うん。うん、まあ、で、だんだんね、高出力なのも安く、手頃になってきたし。
そうそうそうそうそうそう、そう。
65ワットくらいだったら、もうだいぶアマゾンで安く買えますもんね。
うん、だいぶ安くなったね、うん、65ワットが。
そうなんですよね。
うん。
うん、なんでそう、うちの、なんだろう、旅行カバーに入ってる AC アダプターも、最初はもうなんだ、USB-A がなんか、10発とか、
うん、
あとまあ MacBook Pro の電源があればいいかって感じだったんですよ、うん、だんだん C で充電するものが増えてきたから
、うん、
でもフレームだとまだなんだ A でやってたりとかするから、うん、その何USB-C のポートと USB-A のポートとこの割合をどれぐらいにしたらいいかっていうので、
うんうん、
そういうなんだ、まあ、6個とか10個とか AC アダプターさせる AC アダプターだけど、
うん、
なんだなかなかなんだ。10個とかなってくると逆に USB-A とかしかないんですよね。
そうなんだよ、そうなんだよ。だからなんで C の10個が出てこないんだよってなるんだよね。そこが。
まあ、多分USB-C10 個にすると供給電力が偉いことになるから
って。まあね、まあね、まあ、こう、徐々にこうの、一つのポートの電力をこう絞っていくって形でもいいから、うん、10個繋がってくんねえかなとかすげえ思うんだよね。
そうそうそう、そう、うん。USB-C がたくさんあるやつ出してくれって思ってる。
そうそうそうそうそうそう。
そう、なかなかあんまないんですよね。
そう。で、それ使って映像の、まあ、ディスプレイのアウトもできるとか。
うん。
あ、やっぱすげえ便利いいなと改めて思ったね。
そうですね。
うん。
うん。なんで、まあ、って考えると、まあね、USB-C はまあね、ここ数年、10円レベルで出てきた新しい端子の中ではかなりいいんですよね。
いい方法だね。
そうですね。
うん。
うん。まあ、なんでね、そういう意味では、まあ、USB-C も本当に、ね、いろんなものについてほしいなっていう感じではありますけどね。
そうだね。だから本当にこれ、うん、もうテレビについてくれりゃ文句ねえのにって感じだな。まあ、そうなると高くなっちゃうからしょうがねえかとは思うんだけど。
まあ、その USB-C でね、どこまでの機能をカバーするかによっても変わってくると思う
ん
です
よ
ね。
うんうんうん。
USB-C で外部から HDMI の代わりに入力できるまでできたら、まあ一番いいけど。
そうそうそうそうそう。
うん。まあそこまでになってくると、まあ基盤が再設計とかなるのかな。
うんうん、
まあでも、どっかのタイミングでやんなきゃいけない気はしますけど
ね。あるといいよね、とは思うね、なんか。
うん。
うん。
もうこんだけね、映像出力する側が USB-C になってきたりとかして。
うんうん。
もうなんだったら、ブルーレイプレイヤーとかも HDMI じゃなくて USB-C でもいいんじゃないぐらいの感じにな
る
ん
だけど。うん、感じがあるよね。うん。
なんだったら、それで何電源はテレビ側から電力供給して、ブルーレプレイヤーは AC アダプターなしとかできそうじゃないですか、
やろう
と
思うんだから。
それぐらいの感じが欲しいですよね。
うん。
そしたら、まあ、テレビ側のコンセントからも各 USB-C 機器にこう、給電できますみたいな。
うんうん。
テレビは大きさあるわけだから、なんだ、でかい電源とか積んでてもそんなに問題ないわけですからね。うん。うんしたら本当にいろんなもののハブにテレビがなれるみたいなことにな
る、ね。そうなんだよね。
うん、
で、それとともに、やっぱりあれだな、この USB-C の入り口を持ったカーナビとかはねえのかなと今、思い始めてるね。
ああ、そうか、カーナビはまだそんなに進んでないか。
進んでないと思う。
そうですね。
うん。でも、カーナビにちょっとミラーリングできたりとかっていうのが、うん、これ C でできるとすごいいいじゃん。
そうですよね。
うん。
うんそうだ。確かにその映像のやりとりはそんなになんだ、PD ほどには何ワットとかそんなその負担はないはずなんで、
うん、
まあそこそこをね、通信速度確保できればいいわけです
よね。そうそうそうそうそうそう。
って考えたら、まあいろんなところについてるといいです
ね。そう、すごい便利よくなるよなぁと思いながら。
うん。
うん。
それはありますね。
うん。
うん、まあそうだな。やっぱその USB-C と、さっき言ってた Bluetooth 。
うん。
それは二つを家電品とかそういうものにもいろいろつけてほしい。
そうなのよ、もう本当に。
いいですね、本当に。
だから、うん、うん、そうだね。だから、まあまあ、本当その辺ですげえ快適になったなっていう。
う
感じだったな。だからまあ本当は21インチぐらいの安いモニターにもタイプ C のね、あの入り口があると一番いいんだけど、
あ、
モニターでタイプ C の入り口持ってるやつって意外とまず高いんだよね。
そうですね、高い機種じゃないじゃないですよね。
そうなのよ、うん、だからこの辺がもうちょいこなれてきたら、まあでかいやつにしてそれにするって手はあるなとは思うけど、
うん、
うん、
そうですね、うん、うん、そうだ、もうちょっと速いスピードで USB-C が安くなるかなと思ったらそうでもなかったり
する、ね、そうでもないよね。映像の入り口持ってるやつとかはまだそんなに安くないから、
う
ん、
そうですよね、うん、
この中国のよくわかんねえモバイルモニターとかにはあるんだけど、
うん、
ど
う、うん、
だからそう考えると、まあ、そんなに遠くない未来にはそうなっていくのかなって感じはするんだけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、
うん、まあね、その辺でその映像と電源はもう全部 USB-C にして、
うん、
もう音声はもう全部 Bluetooth で渡すみたいなね。
うん、みたいな感じになってくれると、
うん、
なんかすげえ便利いいのになっていう感じはするね、うん、なんか。
それはありますね。
うん。
うん。まあね、その辺が普及してくれると、またね、新たにいろんな使い道も出てきそうな気はするん
ですよね。そうそうそうそうそう。
うん。
まあ、久々にね、まあ、うん、あれだったから、2泊ぐらい車の中でして、
うん、
エンジョイライフを送っていたので、
うん、
でも今回初めてだったらもう10年ぶりぐらいかな、東名使って名古屋まで出たのよ、新東名じゃなくて。
あ、はいはい、
今や東名の方が楽だね、昼間は。
あ、結構空いてますね、
交通量が減ってるから。
そう、みんな新東名走ってる、
ね、そうなの、新東名昼間すげえ車多いし、
まあ、トラックもめっちゃ走ってますからね。
そう、サービスエリアって行ってもすげえ人多いのよ、どこも。
ああ、よく満員になってますね。
そう、
うん、確かに。
だからその夜中走るには新東名いいんだけど、
うん、
まあ、トラックしかほぼいなくて、
うんうんうん、
で最近のトラックってもうあんまり乱暴運転しないからね、
うん、
流れに乗ったらすげえ楽なのよ、深夜は。でも昼間はその間に、もうわけのわかんねえ車いっぱい走るから。
うん、
すげえあれだったんだけど、久々透明撮ったら、うわ、昼間は透明のがいいんだと思って。
ああ、うん、そうですね。新透明のおかげでだいぶスムーズになりましたね。
なったね。すげえいいじゃん、うん。こっちの方が楽じゃんと思いながら。
うん。確かにそれはあるかも。
で、あれだよね、この、透明通ることで静岡の広さを知るよね。新東名だとイメージずっと山の中だから、うん、よくわかんないわけ、静岡かどこかは。
静岡にいるんだけど、どこかはよくわからない。
よくわかんないんだよ。
わかんない
し。その静岡の特徴がよくわかんないわけ。
そうそう。
透明走って初めてわかったわ。静岡ひれえじゃんと思いながら。
長いっすよ、静岡は。
長いね。まあまあ、でも、うん、長さで言うと中国地方の比ではないから。
あ、まあね。
うん、
確かにね。
延々山口県だから、山口県は言っとくけど。
まあ、山口もそうですね、
確かに。山口ようやく抜けたら延々広島だから。
そうか、
うん、
長いか。
うん、この二つは鬼のように長いから。
確かにね。
うん。で、岡山からは比較的早めに、おう、もう、あれになったら神戸入るじゃんとかなるんだけど、もう山口、広島、なんでなんだよっていうぐらい長いから。
確かにね。
うん。まあ、その日ではないんだけど、だから、新東名取ってると、
うん、
神奈川県ぐらいの感じなのかとか思っちゃうんだよ。
うん、
静岡の横の長さがね。うん、
ああ。
その神奈川県ぐらいのイメージだったの、俺はね。
ああ、そうか、ずっと同じ景色が続くから、時間感覚とか、
そうそう、分かんないのよ、もうずっと山の中ばっかじゃん、
うん、
だから全然分かんないんだけど、東名走って、うお、静岡意外とでけえじゃんって、初めて知りました。
そうですね、東名は海沿い走るとか、景色もちゃんと変わるから
、そうなのよ。
ここがユイカとかね。
そうそうそうそうそうそう。清
水川とかね。
そう。だから、それで特徴がすげえ、ああ、なるほどって分かっていくし。
うん、うん、うん。
あ、新東名通るだけじゃ全然分かんねえなと思って。
もう全く分かんないですよ。
もう全く分かんねえ。
そう。
だから、どっかからが、名古屋なのかとか全然分かんないから。
ああ、 境目もよくわかんない。
そう、あやふやなんだよ、常に。新東名はね。でも、東名すげえわかりやすかったから。
うん。
おーと思いながら、おー、だからもう昼間東名なんだなと思って。
ああ、確かにそうかもしれないですね。昼間はいいかもしれないですね。
うん、平日の昼間だったら全然東名ガラガラだったね、と思って。
うん。もう最近は、あれぐらいの、好きっぷりですね。
そうだね、うん。あれぐらい良くなるといいね、と思ったな。
うん。そうですね。
うん。ただやっぱあれなんだよな。まあ、ほんといよいよカーナビも含めて考えないといけないなぁと思ったのが、
うん。
今、岡山かなんかで、
うん。
9月ぐらいに大事故が起こってて、
ほう。
で、トンネルの中で十何台かの車が火災起こしたかなんかの大事故があったのよ。山陽道が。で、前、あれがあったじゃん。ジャパンマウンテンバイクの帰りも、
うん。
途中で通行止めだったんだよ。
ああ、そうか。
そう。要はそのトンネルの復旧作業にすげえ時間かかってるみたいで。
うん。
で、要はさ、従来のカーナビ使ってると、そういう情報が一切わかんないのよ。
ああ、まあそうか。
うん、いや、で、うわ、なんだ、なんで、これ高速降りねえといけねえんだ、とか。で、降りてもそんなに賢くないから、
うん、
カーナビさんが、俺使ってんのもう10年前ぐらいのやつだから、
そうか。
地図だけは更新してるんだけど、
うん。
だからもう、一回、だから降りれって言ってんのに、もうひたすら元の高速戻そうとするし、その重爆から解かれたと思ったら、この次どっから乗るんだよ、みたいなことになっちゃうのよ。で、原因もよくわかんないし、とか。
なるほど。
で、今回もまだやってんのよ。まだ通行止めで。だから、中国道を通りなさいっていうことになり、中国道通るんだけど、中国道ってね、多分ね、日本一暗い高速が長く続くのよ。多分日本一だと思うわ。
ライトとか全然ないんだ。
全然びっくりするぐらいないよ。
ああ、そうか。
なんだかんだ言ってさ、東北とかもさ、俺たち高速で行ったじゃん。
うん、
あれより全然暗いし。
あれよりまだ暗いんだ。
まだ暗いよ。で、いいさ、でね、ものすごいいろんなところに霧が出るのよ。
ああ、そうなんだ。
横溝選手が怖い話作ろうと思うわって思うよ。
雰囲気が。
雰囲気が。もう高速でそうだから。もう津山近辺とかもまさにいたよ。
まあね、そうですね。確かに。
で、すげえストレスなのよ。夜中走ると。
ああ。
怖えしってなっていくんだよ。
うん。
だからこれどっかから、これ山陽道抜けれねえのかとかっていうのも、
うん。
やっぱ一昔前の高速、ナビじゃもう全然対応できないから。
まあね。うん、
そう。これやっぱ真剣にちょっと考えねえと、やっぱあれにすべきかなと。
うん。
カーナビッツよりも、
うん。
やっぱり何このカープレイとかね、まあ、
うん、
この辺に対応したやつにした方がいいのかな、うん、もうっていうね。
さすがにそうですね。かなりそのなんじゃもうアップルのマップで僕は今もう iPhone のやつで運転してるんですけど、
うんうんうん、
もうリアルタイムで反映するのがスピードが半端ないですからね。
そうだよね。
渋滞がどの程度してるかっていうのを通常の色とちょっと渋滞してるんですよっていうのと、
うんうん、
もう赤ですごい渋滞してますよっていうのがあるんですけど、うん、もう目の前で今緑からちょっと渋滞してますね、変わったりとかしますからね。
うんうん、
もう多分これ、僕の車がこうゆっくりになってる、その情報で回転だろうなぐらいの感じで、
うん、
渋滞の程度とかその場で変わるし、
うん、
うん、まあ当然そのなんだ、最初はある程度ルートを出してくるけど、途中でそれに逆らって他の方に行ったら、ある程度行ったらもうちゃんと、
うんうん、
次のそっちに行く候補とかパッと出してくるし、
うん、
うん、
そうだよね。
まあ、もちろんヤフーカーナビとか Google マップでもそうだと思うんですけど、うん、Google マップは逆にあれかな、 Google マップはたまに細い変な道
とか。そうそうそう。あの、細い道通らされる問題があるからね。
あるんですね。ただ、うん、Apple の場合は、そのなんだ、あの、例えばお客さんのところの、あの、住所で行ったりする場合、そのなんだ、うん、あの、玄関じゃなくて裏側を示すっていうことが結構あって、
うんうんうん、
でそれの場合は Google マップの方がちゃんとあの表側の玄関側を指し示して
くれ
る。
ああ、なるほど。そうだね。その辺のいまいちだから、その辺をもうちょい煮詰めてくれれば、だから Yahoo カーナビとかも、
うん、
あのいやカーナビって言ってるからなぜないんだって思うのが、
うん、
あの車に備え付けのカーナビってあの車の大きさとか入れるのよ。
ほうほう。
それによって道のチョイスが変わってくんの。
ああ、そういうことか。
そう。だから特にハイエースなんか、
ああ、
微妙なところが出てくるじゃん、もう。
そうですね。ちょっと狭いともうアウトですもんね。
う
ん、
そうそうそう。もう怖えなってなっていくから。
うん。
それがないんだよね、ヤフーカーナビとかも。
ああ、その辺は確かにマップアプリとかはないな。
そう、やってくれるとすげえ安心して使えるのにっていう感じはあるから、
そうですね。
うん。で、あと、あれなんだよね。カープレイ対応の、今何？カーナビではなく。
そうですね。あの、モニターというか。
モニターというか、なんかサウンドシステムっていうのか、よくわかんないけど、あれどうも、その、iPhone なりの GPS だけではなく、
うん。
車のセンサーも拾ってるっぽいから、
あ、そうなんだ。
そうそうそう。要は、その電波がなくなった地域でも、車、カーナビはちゃんと、この方向を示してくれるじゃん。
うん、そう
ですね。どうも同じ仕組みっぽいのよ。じゃあ、対応のやつ買えばね。
うん、うん。
したらもうそっちのがいいかなと思い始めてんね。
まあ、さすがにもうこれからだったらカーナビよりはそっちの方がいい
です
ね。
そう。で、特に、あの、高速今すげえいろんなことやってるから。
そうなんですよ。変化が早いんですよ。
早い。
そう。
で、その、こう、夜間通行止めとか。
ああ、それもあるしね。
そう、工事やってるからとか。うん、まあ、あの、うん、大々的に高速ってなんかメンテナンスしてるんだよね、ここ何年か。
うん。まあ、してますね。
うん。それでめちゃめちゃあるのよ。そう。
そうそうそう。
いろんなとこめちゃめちゃあるから。
うん。
そう考えるともうそれじゃないとしんどいなーって感じになってきたね。
そうですね。やっぱりネットでもうね、リアルタイムというか、その、すぐに、その最新情報を常に見てられるっていう。
そう。
うん。状態じゃないともうちょっと厳しいじゃ
ん。うん、厳しいなーって感じがなってきてるね。
うん。
だからそろそろ買い替え時かな。だからまあ、来年中には車買い替えたいなと思ってるから、まあそのタイミングでそれにすっか、どうしようかなってすげえ悩んでるね。
ああ、そういうことか。
うん。
うん。そうですね。それはありますね。うん、確かにね。
もう、でも意外とも透明が今使えるっていうのはね。
うん。そうですね。
うん。だから夜風呂入りたけりゃ、シャワー浴びたけりゃ、新透明なんだけど。
ああ、まあ、その辺のね、サービスエリアは、もう新透明の方が全然、設備も新しくていい
から、ね。そうそう、綺麗だし、
うん。うん。そうそう。
そうなのよ。うん、あの、そうなんだよ。あの、中国道びっくりするけど。
うん。
もう10時以降ほとんどのサービスエリア空いてないからね。
閉まるんだ。
あの、死活問題なのよ。本当に。
そんなに空いてない。
だから中国道って絶対走りたくないの。
ああ、そうか。
そう、それ延々と走らされたから。もう勘弁してくれよと思いながら。
ああ、そうか。
そう。
ちなみにその山陽道の再開、今月15日ぐらいって発表して
たんですよ。あ、見たいね。すげえ長くかかってるな。
ですね。
うん。
そうか、コンクリートとか焼けちゃったりしたのか。
そうそうそうそう。播磨から阿子ぐらいの間が、まあ、結構な距離が通行止めなのよ。う
ん、ああ、そういうこと
か。そう。で、前の時は、播磨で一回降りて、山の中通って、下道通って、うん、通行止め解除のところから乗ったんだけど、うん、昼間走っても、うん、おうおう、こんなとこ走らされるのかっていう、結構山の中回されたから、さすがに夜中はねえよなと思って、もう泣く泣く中国道を走ったんだけど、
そうか、
ね、中国道も久々走ったけど、
うん、
本当に走りたくないね。勘弁してくれよっていう、その。
そんな感じなんだ。
お
ああ、そう
大変だよなと思いながら帰ってきました。
そうですね、お疲れ様でした。
まあでも、打ち合わせ終わってすぐ帰って、夜中の3時半ぐらいには帰り着いたからね。
ああ、そうなんですね。
あそこからね。
ほうほうほうほう。
だからまあまあ、
うん、
1日コース、
うん、
でもギリどうにかなるかっていうね、
うんうんうん、
移動距離的には、
まあ、そうですね、うん、そうか12時間、
3時間4時間、うん、まあ途中、うん、まあトイレ行ったりとかお土産買って帰ろうとかやってるから、うん、
あ
うん、それで14時間ぐらいだったな。
まあまあ、じゃあそんな、
まあまあどうにかならなくはないかっていう感じだよね。だからまあ、
うん、
うん、まあ逆に言うと下関を昼の1時に出とけば、
うん、
静岡で翌日打ち合わせあるは間に合うっていう。
ああ、まあそうですね、うん、確かに、うんうん、それぐらいですよね。
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
な感じなのかっていう感じだったね、なんか。
うん、まあそうやってみるとまあ割とまだいける、
いけるギリいける、
うん、いけますね、
うん、
ですね、うん、
っていう感じだったな。
そうか、
うん、
うん、
まあまあ、うん、本当にうん、だからまあその辺もねちょっとずつこの対応していかなければと思ってますよ。
うん、うんうん、そうですね、まあ、本当僕もなんだろう、さすがにいろんなものなんだ今シーズン終わってそろそろもうなんだやばいかなと思ってたのがキャリーバッグ、キャリー
ケース、
ゴロゴロ転がして荷物に取ったケース、あれ何年前だろう、もう多分5、6年前か、もっと前かな、うん、もっと前に、ドンキで3990円とかで買ったんです
よ、うんうんうん。
でも結構長持ちしてずっと使ってて、海外行くときもずっと使ってて、
うん、
だけど、さすがに、この間ちょっと前、先月、沖縄の前ぐらいで、手を持つところ、伸ばすところのボタンがなんかおかしくなって、ガタガタガタガタやると伸びたり収まったりできるんだけど、さすがにその辺がおかしくなってきて、あもう、さすがにもう相当使ってるし、もうタイヤもちょっとなんか、引っかかりがあったりおかしいから、うん、まあ、そうそう買い替えなきゃいけないなと思ったら、思ってたら本当にそうなったんで、もう、それはもう来シーズンに向けて買い替えようと思っても、やっぱりアマゾンで4000円弱のやつで、同じぐらいの大きさのやつ壁に書いたりとか、
うん、
あともう靴も結構ボロボロになってきたから、靴もちょっと買い替えようかなと思って、今日ドンキで1個買ってきたりとか、いろんなものをちょっと買い替えてるところなんですよね、うん、来シーズンに向けて。
うん
うん、意外に来シーズンもね、最初が早いからって、今のうちにやっとかないとね。
そうなんだよね。
それはありますからね。
うん。
うん、
だから、まあまあ、ほんと、うん、まあ、そうだね。ハイエースも、だから、
うん、
来シーズンを通したらもう買い替え時かな。
ああ、
それはさすがに30万キロになってくると、ちょっと引くから。もう20万キロは超えてんのよ。
そうか。
でも全然元気なのは元気なのよ。
うん、
でも30万キロになってくると、ちょっと不安がよぎるじゃん、やっぱ。その、
まあまあね。うん、
大丈夫かなとかなっていくから。
まあね。うん、
で、まあまあ、現状のその本部システムと大きさが合ってないっていうアンマッチになってきたっていう問題がでかいんだけど。
うん。
うん。そうすると3人が、まあ普通に乗って作業できるスペースを確保するには、これちょっと厳しいかなって感じになってきてるから、まあ、来シーズン、終わりのタイミングで買い替え入れたらいいなって考えてるけどね、今。
うん、そういうことですか。
うん。
なるほど。
うん、まあだから来シーズン分はこのバカナビでどうにかしないといけないなとは思ってますけど。
そう。
うん、
まあね、そうですね、うん、まあ、特に本当に最近、いろんなところでちょこちょこっとこの高速とか自動車とか延伸しましたとか、できましたとか、
やってる、
結構いろんなところでね、
やってる、やってる、
うん、変わるのが早いですからね、
そう、うん、だから中国道通ったら、意外と山陰道ってちょっとでき始めてるんだっていうことが分かったりとか。
あ、そうなんだ。そうか。あっち向いてんのか。
中国道ってちょうど中国地方の真ん中通っていくから。その、山陰側に出る高速も何本か出来上がってんのよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、その山陰側は繋がってはないんだけど、多分マスダとか出るのは随分楽になってっか、これ、みたいな。
へぇ、そうなんだ。
うん、雰囲気だったね。
なるほど。
そう。ただ何しかも真っ暗だから、本当に。本当に、高速道路っつってんのに街灯がほとんどないから。で、霧、もう、もやがいろんなところで立ち込めていくのよ。
そうか。
で、そのもやパッて開けると、津山とか書いてあるから、津山じゃんみたいな、感じ。
それはだいぶ怖いですね。
相当怖えよ、そんなの。
確かに、それは。
街もほとんどないし、その中国道の真ん中って。
まあ、そうでしょうね。
うん。
ないよな、確かに。
そう、津山が唯一、多少開けてるところなんだけど。でも。
東越山で連想するものといえば。
そうそう、津山じゃんっていう。
まあね。
うん。
そういうのしか頭に浮かばない。
そう、それだから津山の手前は霧が立ち込めてるわけよ。その感じとか。そら、横溝正史もモデルにするよっていう感じ。
まあね。確かにね。
すごいから、だから一回じゃあ中国道を通ってみてください。本当日本一くらい高速が一番長く繋がってると思うわ。
ほう、そうか。
ここまで暗いかねっていうぐらい暗い。
ほう、そうなんだ。
お願いですから街灯作ってくれ、本当に。
そうですね。それぐらい欲しい。
欲しい。マジでないから。
うん、
はい。まあ一度、当面はおすすめですけど。
そうですね。
はい。中国道はおすすめしないです。
なるほど。
はい。
はい。
まあそんなとこかな、今週は。
はい。はい。
はい。
じゃあ、ということで、まだ来週は通常通り。
そうね。はい。
ね、その次が、まあ、うん、今年1年の振り返りということですね。
うん。
うん。ということなんで、まあね、まだ今年2回ありますんで、皆さん、楽しみにしていただければと思います。
はい。
ということでお届けしましたアップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと
BJ でした。
ありがとうございました。